ちょっとさ、あ、どうぞどうぞ置いてください。あ、もし手とかうがいとかあったらそこを使っていい。
いや、すいません、うがいだけちょっと。
あ、これで、これで、
僕は
入って
る。おはようございます。トミーです。皆さん聞こえますでしょうか。少し本番の開始が遅れそうなので、
あ、やべ、
マイクは繋いでますけど、もうしばらくお待ちください。
いや、いいよ、トミーさんなんか喋ってたよ。ちょっとじゃあオープニングテーマかけかな。テーマは何がいいの？いつものダモンズでいいですか？あ、じゃあちょっと俺さ、サンドイッチ作るからさ。サンドイッチ作る、あ、お茶ありがとうございます。お茶が出てきた。
福島から夜持ってきたんで食べてください。
あ、そうなんだ。
エンディングの
音、エンディングテーマになってるね。オープニングテーマ
はい、晴れの日恵比寿ということで、PR 始めさせていただきたいと思います。神崎先生があのちょっと所用で抜けてますんで、神崎ファンの方もうしばらくお待ちください。トミーです。おはようございます。三浦は大変天気が良くて、すがすがしいですけど、皆さんの、地域はいかがでしょうか。今日は、トイック本についてということで、エンジニアさん、ハマーさん、そしてスペシャルゲストが三崎の駅前でちょっとうろうろしてきたんで捕まえてきましたんで、総勢5名の、男性についてお送りしたいと思います。じゃあ一応エンジニアさん TBR 初めてということですので、まずは簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。
おはようございます。エンジニアです。 TBR 初出演で結構緊張しています。ブログとかはやっていないのでほとんど皆さん馴染みはないと思うのですが、一応TOEIC の点数だけはそこそこ良くて、一応ベストで980というのを取っております。
おお、すげえ、
すごい。
でも全然コミュニカティブな英語能力はなくて、話すとか書くとかいうのはかなり苦手でして、なぜかTOEICだけ点数だけがいいという感じで、まあ、それが悩みの一つでもあります。今日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。エンジニアさん、今日は四国の方から、
徳島から、この TBR の出演と明日の東京マラソンの出場のために来ました。
東京マラソンに出られるんですね。
出ます、はい。
深夜バスで来られたとかって聞いたんですけど、かなり時間かかるんですか。
向こう9時50分に出て、ここ6時15分に着きました。
ああ、そうですか。それはそれは。じゃあ今日はもうすぐ神崎先生来ますんで、はい、いろいろと、コメントを楽しみにしています。じゃあそれでは浜さん。
はい、どうもおはようございます。浜です。なんか久しぶりに神崎先生のお宅にお邪魔して、この前の PTL での癖が抜けなくて、ちょっとなるべく声を出さないように、ちっちゃい癖がまだついててちょっとあれですけど、今日はなるべくできるだけ役に立てるように頑張ります。よろしくお願いします。
ね、前回のトイックワードの TBR は浜さんのコメントが少ない声もあったとかないとか聞きますんで、今日は全国の浜ファンの皆さん聞いてますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日なんかちょっと遅刻したいみたいです。
すいません、ちょっとお土産を買ってたら遅くなりました、横浜で。ごめんなさい。
すみません、ありがとうございます。ちなみに皆さんにはお見せできないんですけど、今神崎家のテーブルの上には各自持ち寄ったお土産が大多数あって、すごいことに、なっています。今でここの家主の神崎先生が我々のためにいろいろとまた何か作っていただけるということで、一杯飲みたいような感じですね。ちなみに私はお土産で今日シルクエビスを持ってきましたんで、飲むか飲まないか分かりませんけど、なんか最近結構流行ってるみたいですね。ブロガーの方もシルクエビスの記事に載せていただいてるみたいなので、まあ、今日はお休みですんで、もしよければ午前中にでもいっぱい飲んでいただけたらなと思います。まあ、どうでもいい話なんですけどね。じゃあ今日はですね、実はスペシャルゲストということで、朝三崎口の駅前をちょっとうろうろ物色していた方を捕まえてですね、急遽参戦していただくことになりましたんで、じゃあ自己紹介をお願いします。
おはようございます。サンパシロジロです。昨日急に来ようと思って今朝移動してきました。やっぱいいですね、まったりにしてすごく楽しいので、聞いている方は次回はぜひ来てください。
はい、失礼します。そもそもどうして来ようと思ったんですか。ものすごくびっくりしたんですけど。
まあ来週に週からもあるし、まあ、あと浜田さんやトミーさんにお久しぶりに会いたかったし、ですね。
そうですね、私とサンパさんというのは去年の夏に
夏以来ですね。
猪木酒場でお会いしてから
1、2、3
あれが申し上がってたんですね。あの時マッピーマッピーさんとかね、何人か楽しかった。
そうですね、
うん、あ、そうか、年末は出られなかった
年末はちょっといろいろございまして出られなかったんですけど、
はい、トミさん結構大事な時来ないんです
よ。大事な時
シュウさんそうですかいと。
そうですね、あのちょっと肝心な時にいろいろと用事が入ってしまいまして、でもあの結構毎週定例と称して あるブロガーの方とはあの飲んでます。あのブログの方を見ていただければ分かると思うんですけど、ということであの私も飲み仲間を募集してますんで、もしよければブログの方に書き込みをお願いしたいと思います。で、今日はですね、あの、まあ、神崎先生がこちらに戻ってきてからあの掲示板の方を、読み上げていきたいと思うんですけど、一応見たらあの、まあ、まさまささんですとかあの聞こえてますよっていう話ですんで、このまま、進めていきたいと思います。あのどなたか声が小さいとか、あのトミーの声が大きいとか喋るなとか、あのそういうのがありましたら、あの忌憚なく言っていただければと思います。今のところ30件ぐらい入ってるんですね、
はい。
でまあ、今日はあの、まあ、トイック本ということで、あのちなみに皆さんどれぐらいお持ちですかね。私あの数えてきたら、まあ、それでも2、30冊ぐらいだったんですね。あの、まあ、辞書とか除いて本当に模試だとか参考書とか、あのウルトラ語力主義とかそういった類のものです。いかがですか。
公式問題集だけで6冊。
公式問題集6冊
え昔の
やつ、あ、あの同じ公式問題集
2冊、同じ
ボリューム3、2冊とか
ボリューム3、2冊、この間あの写真載して、実はあのボリューム1って書いてあるやつもあの2冊あったで、あの年末のその浜さんのボリューム時にあのプレゼント交換の手話があって、はい、で、まあ2個一緒だったらボリューム1っていうか最初のやつを持っていきました、僕は。でそれはあの後から聞いたら、土佐健さんのところに行ったみたいです。
置く場所ないか。置く場所ないか。
すごい、今、あの神崎先生が、お手製のサンドイッチを、ホットサンドですかね。
うん、でもちょっと冷っちゃった。さっきやってたから。はい、
リスナー、アボカド。
あとは、アンコボのやつは何冊あるかわかんないですね。
ああ、いっぱいあるんです
か。リスナー、数えてない。
あと昔から買ってるんで。多分2、30冊って、ね、
30冊ぐらいですか。エンジニアさん何冊ぐらい。
教育対策本だけで15冊ぐらいですかね。英語全部でもまあ30ぐらいだと思うんですけど、あと昔から NHK の英会話番組ずっと聞いてまして、テキストが膨大な数。
テレビですか、ラジオですか。
両方
すごいですね。それものすごい
膨大な数、
薄い本だけど
結構ものすごい本棚をその占領しちゃう感じで。
浜田さんは家の中はトイック本しかないって
聞いたんですけど、いや、ちゃんと今日は整理してきて、すごい2006年7
月から、ちなみにハンドアウトを持ってきて読み上げてもらってます。
はい、72冊やってます、2年ちょっとで。
おお、それ全部トイックだけ。
全部トイックに関係ないものは抜いて72冊やってきました。
はい、
ただでも最近は全然もう970点取ってからはすごい少ないですね。
浜田さんちょっと声ちっちゃいかな。
あ、本当ですか。俺もちっちゃいかな。で、何点取った時に何やってたかとかも全部ちゃんと出てきたんで、はい、はい、少し古めの本のことだったら何でも話せます。
じゃあ今日はそこら辺を、はい、あの質問が来たらお答えしていただければと思います。
はい、
じゃ あのポスト神崎先生にお返しします。
あ、はい、ありがとうございます。あ、なんかいいねトミーさん、すごいなんか慣れた感じでね。なんかすごいプロフェッショナルだった
DJ です
。そう、DJ
昔やったことはない。
メラーのあのトミーファンの方もよく知ってるんではないでしょうか。あ、じゃあ、あのまあサンドイッチでも食べながら。
ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
これもあります。
あ、ありがとうございます。今日はですね、トーイック本かってことで、おすすめの本って何かあります？
公式問題集。
公式問題集。
正解一直線。
正解一直線。これやっぱ良かった。
ああ、でもそれぞれのスコアの時に、うん、あのやっぱり違うの。いや、勉強し始めた頃とか、最近ではやっぱり おすすめのが変わってくるんで、うん、一概に言えないんですよね、
う
ん、
そうですね、それは僕も思ってて、やっぱり始めた時っていうのは文法分かりません、単語分かりませんっていう時に、うん、問題集をやるっていう手もあるかもしれないんですけど、うん、まずそういう ベースの部分をなんか覚えないとなかなかスコアは伸びないかなっていう感じがしましたね。でも最初はなんか単語集だとか高校の頃使ってたので英文法の参考書を 1,2 ヶ月だけすごい苦痛だったんですけど、そこみっちりやってから問題集に行った記憶があります。
なるほど、ありがとうございます。あれエンジニアさん、トイック本自分考察ぐらいになってますね。その中で良かったのとか悪かったのとかありますか。
やっぱり公式問題集は外れはないなというか、うん、安定して勉強できるなという気がしますね。僕実は英語以外の資格を何種類か他のジャンルも取ってるんですけど、うんうん、やっぱり一番試験に直結する勉強っていうのは過去問であったり、うんうん、公式問題集であったりっていうのがやっぱりレベルとかもきちんと合わせてあって無駄のない勉強になるなと思います。
鋭い、もうこれだよね、うん、公式問題集だけあればいいよ。
3月の TOEIC のフォーム5の方と、うん、去年のパート1かな、うん、であの女性が雑誌を読んでる写真で、
うん、グランスインガー
グランスインガーってマガジンで、うん、そのグランスって意外と難しいよねっていう話をしてて、うんうんうん、で公式問題集に出てるんですよね。
そう
パート1には出てないんだけど、パート2の会話の選択肢グランスっていうのがあって、
あれパート1に出てたのかな、パート1に
出てない、ボリューム2か3にも出てるんですね。
あ、本当。
だからそういう出てくる単語を例えば回答解説をしっかり読むとかってすると、うん、あこれ出たっていうデジャブのような現象があるかもしれない。
そうほらグランスインガーって言って確か去年の3月にも出たんだけど、そのラジオでね、グランスインガーって難しかったですねって言ったら、リスナーの方書き込みしてくれて公式問題集に出てますよって言ってで見たらね出てた。だから公式問題集から結構ね同じの出るんだよね。これ三馬さんおすすめとかあります？なんか公式問題集
に行きますか、
写真。なんか
もちろんウルトラ語力主義です。
ありがとうございます。いやウルトラ語力主義もね、うん、ちょっと今ねサンバさんをイメージして単語書作ってるのももうすぐ出るから、
そんなイメージ。
ほら前名古屋でサンバさんにマリコさんとアブラモビッチさんとさ、ほら車に乗せてってもらった時、はい、サンバさんが CD かけてくれたじゃん、
音声ファイルですね。
そう、はい、音声ファイルで、あれって結構ね長いやつとかリピートしようとして俺もできなかった、ね、なんてね、だから
あ、そういえばそうですね、うん、これ難しいなっておっしゃってました。
そうで思ったんだけど、リスン&リピートとかの練習すごくしてもらいたくて音声ファイルとか作ってるんだけど、例文が長いとね、できないんだよね。だから、今作ってる単語詞は例文短く、まあ、だいたい7語とか8語ぐらいにして、サンバさんが車運転しながら、リス&リピート、これだったらできるかな、どうかなっていうのを基準に、ね、作ったのが4月に出ます。
まだタイトルとかは合わない。
あ、タイトルはね、新TOEICテスト、デルジュンで学ぶ、ボキャブラリー990。
デルジュンで学ぶボキャブラリー990。
そう。
デルジュンで学ぶ。いいですね。
デルボキャ、略称デルボキャ。
デルボキャ。
今考えた。
ウーゴの使い。デルボキャ。
そのデルジュンっていうのはどうやって調べたんですか。
あ、それもね、公式問題集。公式問題集3冊分をデジタルでデータ化して、で、そうすると、どの語が何回出てるかっていう分析って割と簡単にできるプログラムがあって、でそれを元にしてます。まあ実際のトイックとはまたちょっとまるっきり同じではないけど、まあ大体近いかなと思って。
楽しみですね、
うん、
はい、ありがとうございます、
ね、最近なんかそういう英単語系の本って結構出てる時はするんですけど、
うん、あ、前田さんの僕も出たね、何だっけ、
スーパー英単語、
スーパー英単語ね、黄色やつ、
中村澄香先生、
ああ、中村澄香先生もいつも書いてる、ね、うん、うん、じゃあ掲示板いきましょうかね、
はい、はい、
じゃあさ、ハマーさん、掲示板読みがかり、
はい、あ、わかりました声聞こえてるんですかね、
ね、
どうでしょう、
あ、まあ、ちょっと声出して、ここで見れるんだけど、
はい、ああ、本の想定に関しては大丈夫ですかね、
じゃあ、近くでやったの
でかすぎるような気がする、大丈夫ですかね、これで、
それちょうどいい、
はい、大丈夫ですか、うん、聞こえてますか、うん、できるでしょうか、ちっちゃかったらちっちゃいって言ってくれたらいくらでも声出しますんで、
はい、
はい、じゃあ、行きますよ、はい、2番、テックス加藤さん、神崎さんに質問です。一冊のトイック本ができるまでの過程を可能な範囲で教えていただければ嬉しいです。誰がどのように関わって一冊の本になるかに興味があります。また新トイックテスト速読速解7つのルールの表紙はなぜトイックには出ない野球の審判の写真になったのかとか、ウーゴはなぜピンクのカバーで宇宙人になったのかとか、誰がタイトルを決めるのかとか、コーパス英単語のデザインがなぜ急に変わったのかも、なども知りたいです。著書にはどれも思い出があると思いますが、最も印象に残っている本やエピソードがあればそれも教えていただければと思います。よろしくお願いします。
わー、はい、ありがとうございます。
テックスさん、多いね、本書きたいんで
テックスさん本書きたいんですよ、
うん、
あの、ほぼ多分、
うん、
あの木曜日周さんの小説家で飲んだ時、
うん、
ほとんどテックスと喋ったんですけども、うん、本気なのかどうかわかんないんですけど、うん、
え、俺紹介してあげてよ、編集者の人、
あ、じゃあもうガチなんですね、
うん、
でも話してる内容がちょっと今ふさわしくないと思うので言いませんけど、
うん、あ、じゃあすいません、なんか質問多すぎた、はい、
ま
ずどんな流れでできるか、
ですまずそうです、ね、
どんな流れでできるか、
そうですね、
うん、それは出版社の方がなんかアプローチしてきてくれて、この前一番初めはエッセンス絡みだったんで、高橋、一番初めに書いた本って2003年ぐらいだ、この高橋書店がトーイック本を作りたいってことで、でトーイックって言ったらエッセンスが有名だったんで、エッセンスに連絡を取ってきてくれて、で校長先生、中村校長に書いてくれって来たんだけど、彼は忙しかったから私に回してくれたとで、まあ企画でこれこれこういう内容でどうですかねっていうような話で、いやこれこれこういうふうにした方がいいんじゃないですか、もうちょっとこういうのがいいですよみたいな話して、だいたい決めていくとか。でも本によってはもう編集者の方でこれでお願いしますみたいにがっちり決まっちゃってることもあれば、本によってはなんかやりましょうよみたいな感じで、じゃあどういうのがいいですかねっていうふうに一緒に編集者の人と話しながら本の内容を決めることもあるんで、まあまちまちですよね。でも私の場合はエッセンス経由で入ってくるのが多かったんで、まあ大概エッセンスが窓口になってるっていうのが多かったんですけど、まあでもそれでだんだんこうねっていうか、あの出版社の人とかとのつながりができて、エッセンスを通さなくても話を持ってきてくれたりとか、そういうのありますね。あとはそうだ、一個ブログを見てくだ、編集者の方がブログを見てくださって連絡くれて、それ本になったのが寿司バーボンそういうのもまあたまにあります。で、あと流れだっけ、
あとはそうですね、
流れは
一冊ができるまでの過程、
うん、まあ、本によってその辺は、まあ、本っていうか出版社の人と出版社の方針とか編集者の方針によっても違うんですけど、まあ会って話して、じゃあこういう本作りましょう、じゃあいつぐらいまでにお願いします、で書いて、で編集とかしてくれて、デザイナーさんとかで来るのがあって、でゲラ上がってきて構成して直すっていう感じですかね。うん、出版社によって締め切りすごい厳しいとこと緩いとこといろいろあったり、あと構成も 1日で仕上げなきゃいけないとこもあれば3ヶ月ぐらいにわたって3回やるとか、そういうのって出版社ごとに全然違いますね。はい、はい、なんて違いには言えないですけど、
なるほど。
あと何だっけ、タイトルの決め方、
あとは例えば、7つのルールの表紙がなぜあれになったか、まあ、ルールの表紙もなんであれになったんですかっていうことですかね。
7つのルールは、まあ、出版社の方でいろいろ何パターンか出してきてくれて、一応私にも聞いて、この中、この3種類とか4種類用意してくださって、この中のどれかにしようと思ってるんですよっていう話はあって、ただ今の審判のは私は選ばなかったんですけど、でも営業の方とかの意見とかも重視されるんで、これのが目立つってことでそれが決まりました。ウーゴはウーゴの表紙って、ウーゴって IBC パブリッシングの楽英っていうシリーズで出してるんですけど、他のシリーズと統一性を持って、頼藤文平さんって言って R25 の表紙とかやってる、割となんていうか有名な方、そのデザインの世界では有名な方に頼んでもらったんで、あれは本当はちょっと特別な表紙なの。
なんで宇宙人って言うんですか。
宇宙人は分かんない、より振り、それもより振り文平さんが決めてる。で、そのシリーズでね、楽園いろいろイルカだったりオウムだったりゾウだったりするんだけど、なぜかトーイクは宇宙人っていう、うん、まああれは本当
動物系ですよね。
そう、他動物系で宇宙人ってちょっと動物じゃないんですけど、なんでそれはそのヨリフル・ブリペイさんというデザイナーの方が決めて、まあ、一応私にもこういうふうなのを作ってもらったんですけど、いいですかっていうのは聞きました、編集者の方確認してくれたんですけど、でもそこでなんていうかダメとかなんとかそういうふうなのを言えるようなあれじゃなかったんで、うん、表紙に関してはなんていうか私が何か意見できるっていう部分すごい少ないですね。タイトルもあったよね、決め方。
そうですね、はい、
タイトルは、うん、それも出版社によって全然違うんですけど、高橋書店なんかはもうなんか会議でいろんな偉い人とかも出た中で決めるから、もう一回決まっちゃったら動かせない、うん、編集者の人とか著者が何言ってももう会議で決まったことだからダメだけど、 IBC パブリッシングの人は場合はタイトルどうしましょうかって言って編集者と一緒に相談して、その、うん、語彙力主義、ウルトラ語彙力主義出た頃ってハーチュー主義っていうブログが好きだったから、うん、主義っていうのを入れたくて、で初めは新統一テスト語彙力主義にしようと思ったんだけど、それだとちょっとインパクトが弱い、何か入れましょうって言って、で新統一テスト超語彙力主義とか超とか作るの流行ってたじゃないですか、入れたんだけど、なんか超だといまいちだなと思って、でその時付き合ってた彼女に相談したら蝶じゃなくてウルトラがいいんじゃないのって言ったから、でそれでウルトラでどうですかって言ったら、あ、いいですねってことで決まったんですけど、
その時に彼女さんってファンじゃないです
ね。そうですね、はい。
思わぬ話ができましたね。はい、はいはい、ありがとうございます。 あと、一番印象に残ってるというか、まあ、一番実は出した本の中でこれが一番好きなんだっていう
はやっぱウルトラ語彙力主義かな。ウルトラ語彙力主義すごい、そういうタイトルにしても内容にしても自由にやらせてもらえて、で、まあ、初めての単著というか英文も自分で作って、まあ、英文はネイティブチェックはしてもらったんですけど、全部一人でやったんで、まあ、そういった意味だと大概他の本ってネイティブとの共著なんで、英語の部分はネイティブが書いてあって、日本語の部分は私っていう感じなので、うん、まあ、トーイック本ってそうですよね、そんな感じですよね。
昨日、池袋の住居通ったら2冊置いてました
。ウソが1、
徳島も、ね、1冊があるんですけど、発見しました。
あ、そう
か。でも結構たくさん回って1軒しかなかったんで、
そう、名古屋も1軒ありました。
ありがとうございます。あれ、今なんかティンティンってなったな、
なんだろう、なんかなりましたね、電話っぽい
電話大丈夫かな、
大丈夫でしょう
か。なんか電子機器が、まあいいや。
あ、ある方からメールで、サンパさんの声がちょっと聞きづらい。
はい、ああ、サンパさん遠いから、
ね、遠いですからね。
喋ってない
です。
まあいいや。
大きくハキハキ話していただけると
思います。サンパさんですか。
いや、あの全員が。
あ、全員ですか。
はい。
わかりました。
はい。
はい、じゃあ3番いきます。ゆうさくさん。新陶器テスト速読速解のやつのリードを私は発売日に横浜ルミネの郵便堂で、購入しました。
ありがとうございます。
内容的には少しボリュームが足りないのではというのが正直な感想です。できればもう少し問題を多くしていただきたかったです。この本の表紙は野球の審判ですが、なぜこれを表紙にしたのかこれまでずっと疑問でした。まあ、これはさっきあれですね、お答えしましたね。で、ウーゴも購入しようとしたのですが、表紙がピンクの宇宙人が描かれているので中身も幼稚なのではないかと思い、中身を見ずに購入するのをやめてしまいました。すいません。しかし大人がトイックの学習をする場合には本の表紙はとても大事であると思います。
確かに。
電車の中でピンクの色の本、しかも表紙に宇宙人が描かれているものを開くのは正直抵抗があります。本の表紙はいわばその本の顔であると思います。人は初対面では外見が重要なように、本も外見が非常に重要だと思います。本の表紙が、あ、なんか出てきちゃった、すいません。ごめんなさい、ちょっと掲示板が変な、あ、大丈夫、すいません。はい、戻りました。すいません。ウーゴの表紙がもし違っていたら絶版にはならなかったのではないでしょうか。本の質の高さが一般購買者にも伝わらなかったかと思います。
ありがとうございます。
確かに、ちょっとまだありますね。
あ、まだある、
はい。一方、スーパーイタンゴダミちゃん本のような黄色の表紙は、スーパーモシと紛らわしいため、これもどうかと思います。スーパーイタンゴの黄色の表紙は大人の事情によりあのような黄色の表紙になったそうです。私もテックス加藤さんと同じようになぜ速読速解のそのルームがあのような表紙になったのか詳しい経緯を聞かせていただきたいです。また4月にご見から発売される神崎先生の単語本は購入する予定ですので、この本がどのような単語本になるのか詳細を聞かせてください。よろしくお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
ウーゴは、ウーゴはね、賛否両論があると思うんですけど、僕はあの逆にああいうなんかピンクの、トイックをどちらかっていうと想起させないようなデザインの方もいいかなと思ってて、っていうのはトイック受けようと思う人はそのなんか英語を学習する意識だったり目的があると思うんですよね。でただその一方でやっぱ敷居がちょっと高いと思うんですよ。要はそのこれから学習しようと思う人が手軽に取れるっていうイメージなのと、そのまずピンクってこう優しい色じゃないですか。こう普段って、まあ、ちょっと派手なんですけど、そういう意味でなんかこうファッショナブルにこう手に取れるとかっていう意味ではいいのかななんて思ったりするんですよね。ここは多分賛否両論あるかなと思います。
はい、ありがとうございます。あのね、野球の審判ね、7つのルール、ルールだから審判ってなんかルールに合ってるかどうか見る、それで引っかかるんだと思うよ。
と思うよってことです
ね。あと WBC。
いや、それは後付け、
それは後付け。
あとなんだ
っけ。はい、あとはですね、まあそうですね、あ、4月に語源から出る本について少し教えてください。
語源ではなくて、それあの講談社なんです
けども、
うん、はい、単語の本で、990アイテムがあって、うーん、割とね基本的なのを集めました。だいたい今の点が300点から730ぐらいで、目標点が470から860、まあだから500点前後の方をそう、あの念頭に作ったんで、優しいの結構入ってます。で、見出し語が990で、で作品には3000語ぐらい入ってるんで、でも前田さんのと、あのスーパー英単語と大体あの語彙数的には同じぐらいなんですけど、それよりだいぶ優しい比べた場合なんで、まあそっちはちょっと難しすぎるなっていう方に使っていただきたいっていうのと、さっき言ってたようにあのね、リス&リピートの練習をたくさんしてほしいっていうのを念頭に作ったんで、リス&リピートがしやすいように短く、例文が短くて、あとね声に出した時にリズムがいいように、あのいろいろ音の繰り返しとかね、ジャメイカ is amazing country とかジャメイカ is amazing 繰り返されるとか、
そういうところをちょっとね、うん、意識して作りました。なんで、ね、リスト&リピートの練習をたくさんしてもらいたい単語集、うん、ってところですかね。
はい、はい、楽しみです。
楽しみです、
ね。ありがとうございます。
皆さん買いましょう。
何月何日発売ですか。
ね、一応4月7日って言ってたんだけど、
あ
っ、あ、思い出した。あれ、それ最新のチェック送んなきゃいけないんだけど。
伸びちゃうじゃないですか。う
ん、ちょっと後で送んないと。
延期されちゃいますよ。うん、
はい。じゃあ一応4月7日予定です。
はい、じゃあ4月7日ということで、待ちましょう。はい、4番テンマさん、本時代の良し悪しも、去ることながら本の使い方をもっと真剣に考えた方がいいのにと思う学習者の方がいらっしゃることです。
素晴らしい。
神崎さんのように音声ファイルをブログで配布したり効果の出る印象法を伝えようとしている著者の方々の思いの割には実践されている読者が少ないのではないかという気がしています。本の想定に関しては、優作さんのおっしゃることに思わずうなずきました。私の方は見た目で損していると思います。ピンクの唇だけならまだしも中身も黒とオレンジの二色釣りですから。ごめんなさい、でもなぜにオレンジ。あ、余談ながら、阪急のシャメアガーデンズのブックファーストにウーゴが一冊残ってました。さらに余談ながら私はスクールプロセス英語会です。プログレスじゃないですよ。
この間俺プログレスって言ってたっけ。大丈夫ですね。ごめんなさい、
英語会ですね。
プロセス英語会ですね。大変失礼しました。
来週の TVR in 西宮よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お仕事があって聞かれない
し、ね、あ、そうですか。
後で。
そう、すごいいいこと言ってるね、天満さん。どうやって使うかっていうのがすごい大事で、うん、使い方いっぱいあると思うんだけど、声に出す練習をぜひ皆さんにはやっていただきたいなと思います。トミさんとかいっぱいやってるんじゃない。
毎日
やってる。
1年ぐらい。
問題
声出さないと。
そう、声出さないとダメで、声出す練習やってもらいたいんで、リスン&リピートやりやすいような音声ファイルとかアップしてますけど、でもね、やっぱり、まあ、私のブログ見たりラジオ聞いてくださってる方は使ってくれてるとは思うんですけど、全国的に見たらねみんな知らないしね、やってないだろうな。
まだ神崎先生、私が知る前に、あの松川先生という方が、トーミミっていう方があって、でそれをやったら僕、400点超えたんですけど、でそれは最初にもう本当のこう母音と子音の発音からやるんですね。あの、シのシってやつとか、あのこう例えば TH のフってやつとか、そういう発音だけをもう2ヶ月ぐらい毎日やってて、最初本当に意味があるかなと思ったんですけど、そういうのやってこう聞き分けがやっとできるようになってきたっていう、前のラダーとレターとかの違いとかで、それをしばらくやめたらやっぱり400点切っちゃったんですよね。
ああ、リスニングが。
リスニングが。だからやっぱりなんか音読っていいんだろうなと思いながら、そのウーコと正解直線をちょっと買って、でそこからスコアがポンとまた伸びた。
はい、ありがとうございます。
音読ってサンバさんすごい長時間音読されてますね。
あの、通勤時間はずっと、あ、音読ってたらリスニングリピートとか。通勤時間で、お、喋ってはいいですね。
喋ったよね。
あ、車通勤だから、CD、あの、サポートページからダウンロードした、あの、あれ MP3 でしたっけ、あれを CD に焼いて、ずっと通勤時間中、機械にかけっぱなし。で、10回リピートしましょうって時は、何曜日やってくる。たまに、あの、ぼーっとしてる時
な
んですけど。
私は、あの、満員電車でやってたんですよ。そしたら隣のおじいさんに怒られちゃって。君だけの電車じゃないんだよ。肩を叩かれてからちょっと自粛するようになりました。
まあ、じゃあどうやって
やるの？で、あの、こう、音に合わせて、ぐつぐつ、念仏のように。
で、一人ごとみたいな、
マスクをするんで、口は大きく開けてやってるんでね。なんかそれがちょっと気に障ったのか、ちょっと押してきていただいて、イライラして
る。ありがとうございます。いいね、天満さん、すごい言うと、使い方すごい大事で、例えば、公式問題集とかもすごいいいんですけど、一回やってやりっぱなしじゃ、もったいないよね。もっと、なんとか復習とか、せっかくオーディオ CD あるから、それ使って、
何音を使ったそういうリスン&リピートとかオーバーラッピングとか、うん、シャドーイングとかコピーングとかいろいろできますよね、
うん、いや、うん、そういうの10回やれば10回なんか学ぶ気がするんですけどね、うん、こうやって暗記するぐらいやればもう解けちゃうんですけど、うん、ちゃんと文章を読んだりすると、うん、あこんな表現ここに入ってたとか、うん、結構勉強になりますか、うん、
そうですね、公式ボリューム3僕も20回以上やってますけど、今日もとか今もまたやってますからね、うん、まあ、やるっていうのは別に問題解くじゃなくて、うん、一文一文全部聞き取れて書けるかとか、うん、そういうことですよね、うん、はい、じゃあすみません、じゃあ次いきます、5番、リサーチャー、1980さん、久しぶりに通常の TBR ということで非常に楽しみです、良いモデル集の定義があるとしたら、それはトリックに出る問題がたくさん載っている問題集ということになるかと思います、うん、前回の TBR ではないですが、もし自分が著者だったら間違いなくリサイクル最初の問題で問題集を作るかと思います、うん、本を選ぶ基準ですが、ウーゴの音声ファイルのように著者が、攻撃形式のやる気を引き出してくれるといったものでしょうか、今でこそ英語に対して嫌いという気持ちはないのですが、昔は共通反応がすごくて英語の勉強の1時間ですら、モチベーションを維持することがどんなに大変かといった感じでした、うん、ですので TBR のような雑談や、TBR の雑談や、うん、以前神崎先生が言ってられましたが、講義をダウンロードできる、またはDVD 付きといった付加価値があればなお良いかと思います。
ああ、そうだ
よ、最後にトイックを通して最終的に実践的なスピーキングライティングが身につくような本が出ると、トイックという枠を超えて勉強ができるのではないかと思いました。少し偏った意見かもしれませんが参考までによろしくお願いします、うん、PS 用によし私は好きですよ。トイックの本は短命である点から一番ぶれるとまずまずの気がするのですがいかがでしょうか。はい、以上ですね、
はい、ありがとうございます。あ、なんかすごいよく言ってたな。なんかそういう付加価値ね、音声ファイルとか、
うん、音声ファイルはいいと思うんですよね、うん、本人の DVD とか要はその付加価値が行き過ぎると付加価値じゃなくなる気がしてて、
あ、そう、
いや、それはなぜかっていうと、うん、結局勉強する人っていうのは意思があって、うん、昔はそういうのもなかったですよね、うん、音声ファイルとか、うん、ある教材でちゃんとこうスコアアップする人はしてやっぱそういうの努力はしてると思うんですよ、自分の努力は。でそれがないと、じゃあ次 DVD 出してほしい、 DVD 出したら次 DVD の中のもっと細かい参考書を出してほしいとか、多分要求はどんどん上がってくると思うんですよ。だからそうすると受け身の姿勢で勉強するよりかは自分で取りに行くような勉強、多分両方だと思うんですけど、どっかでその付加価値とやる本人のこう勉強の姿勢っていうのはあるのかなと思います。
そうですね、俺もあの YouTube でさ、ビデオレッスンやろうかなと思ってた。でもいまいちビデオの撮り方が分かんないから、多分これでできると思うんだけど、こ、う、こ、ん、カメラついてるからね。
できるんだけど、うん、でも、うん、
やりたいなと思ってますけど、なかなか。
お忙しいですからね。
音声ファイルでも進歩だと思いますよ。あれはもう1回20分ぐらいじゃないですか。うん、だからあの20分をちゃんと聞けば10回言いましょうとかって言ってくれるんで、もうあれが授業のスタイルなんで、うん、
うん、ありがとうございます。
はい、
あと何かあった
り、うん、そうですね、あとは、うん、まあ、あとはそうですね、講義ダウンロード DVD 以外は、まあ、スピーキングライティングとかも身につくような本が出るとトイックという枠を超えていいんじゃないでしょうかって、
トイックのだからパート3の会話とかさ、なんか参考になると思うんだけどね、うん、何スピーキングをする際に、
はい、
パート3いいでしょ、
うん、いいですよね、
パート3コピーも、そう、コピングとかして全部暗記しちゃうぐらいにすれば、うん、スピーキングにしパート7の E メールとかメール書くときね、参考にしたい、
使いますね。
はい、
はい、6番トシさん、良かった本は、ジャパンタイムズ刊、リスニングボックス、リーディングボックス、リスニングス、イングリッシュスクール編です、うん、神崎先生も、著者の一人、5回分の模試のセットで量も質も非常に充実しています、うん、本人のと同じような問題が本番試験に出るのはもちろん、リスニングの、トランスクリプトやパート5、6、7の文章の中には役立つフレーズ、特にコロケーションが満載です、復習の時でもいいので、リスニングの、トランスクリプトも、リーディングも全部読まないともったいない。別冊の解説欄には、パートナーの写真を載せたりしていて、無駄にページを割くのではなく大切な説明が詰まっています。私は3回転やりましたが、繰り返し解けばかなり英語力が伸びると思います。 好んでコロケーションっぽいものが出てくれば A 時点で調べて理解するようにしました。そうするとリーディング、リスニングに加えてスピーキング力や、ライティング力もついてきたように思います。言葉の能力って総合的に伸びていくものなんだと実感しました。唯一の予防は、リスニングのスピードが本番よりほんの少しゆっくりめに感じが、ゆっくりめの感じがするのでもう少し早い方が良かったです。エッセンスの授業でやっている問題はスピードがこの本より速いと思うんですが、元エッセンス生ですとのことですね。
はい、ありがとうございます。そうね、本エッセンスの方が速いかな。あの音源は別なんですよ。あのスクリプトは同じなんだけど、録音は出版用のは別に撮ってるんで、もしかしたらちょっと遅いかもしれない。
うん、普通ぐらいかなと思いますよね。うん、あのでディレクションズは測ったら10秒ぐらい速かったですよ。
あ、そうなんだ。
リスニングボックスがすごい。
リスニングボックス
か若干速いぐらい、ただあんま変わんない、
あんま変わんないと思うんだけど、うん、
まあでも遅かったら早くしちゃえばいいと思うんですけどね。
うん、エッセンスの本使っていただいてありがとうあれね、でも俺あんま著者の名前も載ってるんだけどほとんどやってない。あの解説書いてるだけなのか。だってあれエッセンスの授業で使ってる問題と訳はもうできてるのね。で解説がないから解説書いただけだからさ、うん、解説なんかみんな読まないじゃない
。いやいや僕ねあれ一つちょっとクレームじゃないですけど、うん、要望を言うと、うん、リスニングボックスの、うん、あの回答の間違いの選択肢とかは結構あんまり書いてないんですよね、うん、解説に、うん、正解のところは結構書いてるんですけど、
うん、なんで間違いかっていうのが欲しい。
間違いのね日本語の訳と書いてないです。
あ、そう、うん、そうか、すみません、
ね、いいのがあった、うん、
ページ、紙を節約したな。
だトリプル模試とかの方が結構そこらに丁寧に書いて
ある。あ、そうなんだ。トリプル模試の方がお買い得なんだよ、実は。そうですね、1問あたりの値段に計算したら、
うんうんうん、ただ難しいです。
ね、3は多分トリボックスと3と同じぐらいじゃないかなと。
いや、僕トリプル模試の方が
難しかった。
もう途中でやめたくなりましたからね。
あ、本当。
テクスさんの心が折れたとか書いてました。
あ、本当。
あのいやトリプル模試は思うんですけど、うん、3はいいんですけど、うん、数はもうこんなの難しすぎてと思って、
ね、ちょっとね、
でただでも一昨日も新宿の紀伊国屋で、うん、トイックのコーナー行ったんですけど、なんかあのピンクのトリプル模試の表紙って人を引きつけるのかわかんないですけど、結構あれ手に取ってる人いるんですよ。
あ、そうなんだ。
で買おうとしてて、うん、で横で、うん、それきついっすよって言いたいんですけど言いたいんですけど、結構もう若い大学生のような方が見てるんで、うんうん、あ、それじゃなくてこっちの方がとか言いたいんですけど。
そうね、あれはね、うん、あれやっぱりね860点ぐらいないときついじゃん。だからとりあえず初めは公式問題集1は古いからあれだけど、2、3ってやれば4セットもしできる
よ、ね、そうですね、
4セットもしやって、うん、まだ余裕があったらトリプルもし3かな。
そうですね、3は、うん、もう難しいですけど、うん、でも2、そうですね、
うん、公式問題集やり終わってからがいいよね。
そうですね、うん、いきなり今日公式の前にやったらすごい落差がありますよね、
うん、公式問題集も3回も4回も5回も6回もあって暗記しちゃうぐらいになって、はい、なんかもうちょっと、あ、すいません、難しいのがやりたいなっていう方におすすめです。
そうですね、うん、
多分模試ってみんなそうだと思う。語研の実力診断模試とかマルクの前田さんの直前模試とかスーパー模試とかも多分本物っていうか公式問題集より難しい
です、うん、全然難しいですよね、うん、
模試は難しいです。ちょっとレベル高めぐらい、
うん、エンジニアさんって最近の模試ってなんか一番最近やってる模試って何ですか。
一番最近は前田さんの直前、
ああ3回分
3回分
あれも難しいですよね。
あれもまあでもそんなに僕の場合はなぜか公式と点数の差が開かなかった。
おおすごい、うん、あ、換算スコア、ああ換算スコアあれですよね。そんな問題取れなくても確かに出ますよね、うん、その精度は高いんでしょう、ね、
やっぱりあの本はあの ハンボックス、あれは僕はすごいアイディアだと思うんですが、うん、実は今回のこのトイクボをやりませんかって神崎先生に言ったのは僕なんですけれども、うん、ああいう缶ボックスみたいな、うん、ショットのアイディアが教育本を使いやすくするってあると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、で
何かそういうアイディアは皆さんないですかねというつもりで、
あなるほど、なるほど、
缶ボックスのおかげで僕そうですね、900 855から次の、うん、トイック970になったんで要は復習が甘いってことですよね、それまでは。
そうだよね、缶で当たるのって結構ある
ね。そうですよね、
でもなんかすごい飛躍じゃないですか、850点で970点、はい、それは復習の度合いが違う、
復習の度合いが全然違うと思いますよ、うん、要するに缶で正解できてから見た目はもう稀なんで、できたつもりになって復習しない人って多分多いと思うんですよね、うん、それを許さないじゃないですか、これは
缶ボックスがなければないで自分で問題に勝手にこうチェック入れて、ここはあんまりはっきり分かってないんだけど、はい、チェックしておけばいいとは思うんですけど、
そうですね、それができる人は大丈夫なんですよね、うん、で多分それができない人が僕もできない人だったんで、うん、ダメだったのかなと思うんですけどね。
あとあれもあるよね、なんだっけ、回答用紙に3枚ついてる、
あはいはい、そうですね、う
ん、俺真似した、そうページ余ったから何にしましょうってうん、そういえば前田さん、回答用紙3枚ついてるな、正解直線3枚ついてるんだ
いやでもいいものはどんどん、うん、もう
でも缶ボックスも使ってないんですけど、こう解いてて、缶、うん、で解いたやつ僕星のマークつけるんですね、でただそれだとなんでそこが缶だったか分かんないから、例えば語彙が分かんなかったらワードの W とか書いたり、で後で見るときになんか分からない単語があるっていうのをこう調べることとか、で Q って書いたらそのクエスチョンの例えばパート2の、その問いの方が分からないとかっていう整理だけしてこう問題
さらに深くね、フミさんマネですか、
なるほど、それいいね、うん、
はい、はいはい、じゃあ7番、オジム監督、トミーさんへ、いわゆる模試本の使い方で質問です。トミーさん質問ですよ、はい、パート7は一度解いてしまうと話の内容問題が記憶に残ってしまって練習にならないということはないんでしょうか。
ないです
何か気をつけてることをお願いします。
リーディングボックス僕も十何週ぐらいしてるんですけど、1週間に1周するんですよ、うん、月曜日は第1回、火曜日第2回、水木金で5回までやるんですけど、うん、要はどれだけ負荷をかけられるかで、僕もう10回以上やるともうパート7とか5分ぐらい解けちゃうんですよ、解こうと思うと見なくても選択肢で覚えてるから、うん、それだったら全く意味がなくて、どっちかっていうと僕が今勤めてる勤務先って最終的に山手線に乗り換えて12、3分なんですけど、そこでパート7を全部読むんですね、うん、問題の選択肢と全部の文を12分以内に読む、うん、で読むのもかなり負荷をかけたいんで日本語に訳さずできたやつを頭の中でも英語で英語でこう入るようにずっとこう読み続ける、でそれをやったら結構3月もかなり自分でゆっくりめに全部読んで解いたんですけど10分ぐらい残ったんで。
なるほど、じゃあ問題は解くっていうんじゃなくて読む、
読む、
読む練習に使ってるっていう感じ、
読んで、で読まないと、うん、なんか去年のこの間 TBR 聞いてたんですけど、浜田さんでしたかな、
はい、
浜田さんのコメントかなんか
でしょうか、
リスニングはやっぱりリーディングがある程度つかないとダメだな、
ああ、そうなんです
よ、浜田さんがされてたような話を聞いてて、はい、で結局それ読まない、今僕はBBC のディクテーションをやってるんですよね、うん、BBC、まあ、ラジオってバーッと喋るやつを書くんで、うんうん、まとまった情報を処理するのっていうのはやっぱりある程度リーディングのようなスピードないとダメだと思ってて、でやっぱりそれをやるにはまとまった英語をだから少なくとも1日1回はパート7以上の文読んでないと、いわゆる多読ですよね、ダメかなっていう気がしてて、ただこれをやるんであれば何回も繰り返しも解いた問題でも決して無駄ではないかなと、
うん、素晴らしい、うん、それいいね、同じ問題何回も読んでると早く読める、
だから今日は休日なんで 今日はトリプル模試を読んできた。
もうすご
い。休日なんで読んできた。脈絡がよくわかんない
。ほら、平日は5日だからさ、ボックス
模試。リーディング模試。
今日は休日なんで、もうでも、ファーストセブンパッと見て何の話か分かっちゃうんですけど、うん、だからそれ日本語で訳さないで、あとは映像で覚えるイメージっていうんですかね。日本語にこう変換しないで、怒ってるとか、何かを投げたとか、そういうイメージで、これ練習してます。
同じものを何回かやってると、やっぱりどうしても問題を見た瞬間に答えが分かってしまうことが出てくると思うんですけど、そういう時に、じゃあもうこれはいい、新しい問題書他にいっぱいあるから買おうとは思わないんですか？
思うんですけど、ただ僕、リーディングの模試ってもう15、6セットぐらいあるんで、あんまり買っても意味がないかと思ってるんですね。でむしろ今やってるのって解くよりも読む、選択肢を全部読む、問題の文章を全部読むっていうふうに重点を置いて、それで1ヶ月ぐらい切ってから模試をやり出すんですね。あ、ここに何か引っ掛けがあるとか、だから直前にトイックの対策すればいいのかななんて思ってて、
ああそれいいと思います。う
ん、はい。だからいずれ飽きたら買おうかななんて。あ、ただね、リーディングボックスとかトリプル模試なんでいいかっていうと、ちっちゃいじゃないですか、うん、満員電車でも読めるんですよ、こうやって。
そうだね。
で、僕が朝山手線の要は、まあ、渋谷近辺で降りるんですけど、ものすごい混んでる中でパート7をこう読むんですね、こう、うん、こんなのって読むんですけど。
そういう人だから
トミーさんです。
私です。リーディングボックスの朝のバッシュの時に読んでたら私です。そうですね。だけどやっぱ13分で読み切るのって結構辛いですよ。把握しながら言う。最初は、だからあと何駅かっていうところを、僕はあの新宿駅をに入ったらもうダブルパッセージ入ってないともう遅れるっていう意識があるんで、僕新宿駅を見るとダブルパッセージと思っちゃう。そういうイメージで、もうここのパート1分以内に読まないと。で電車って面白くて、駅がありますよね、降りる駅が。そこまでに読み切らなきゃダメっていうのを自分に負荷をかけて、
あ、なるほど、いい、なんていうか、ペースメーカーっていうか、うん、
なるほどね、それが面白い、
ね、それはありますね、それね、
うん、まあ、塗り過ごしちゃいます
寝過ごした。
はい、ありがとうございます、
は
い、
あと、浜さんへ満点を目前に控えた今のレベルであえて取り組んでみたいトリック本はありますか？よろしくお願いします。おととい買いました本、今たくさん問題解きたいんで、なんだっけな、勝手に名前忘れたんですけど、新トイックテスト文法読解練習問題300問リスニング編っていうのを買いました、桐原書店。
そんなのあ
った、はい、でもまだやってなくて、公式問題集今日もやってます、ボリューム3で、ただ解くんじゃなくて全部の問題を、解説できるような、練習をしています。要は、うん、理解できてるっていうことは人に説明できるっていうことだと思うので、うん、公式問題集の全問解説できるように、そういう勉強をしてます、はい、
ブログでさ音声ファイルで解説してる。
いやいやいや音声ファイルですか。
著作権問題あるかな。
そうですね。
どうだろう、
じゃあ正解直線で
大丈夫じゃん。正解直線で。
はい、じゃあ次いきます。8番、すみません、ちょっと読み方わかんないんですけど、キソツファンさんですかね。KISO2 ファン、キソツファンさん。トイックの速報番組ありがとうございます。思い出しながら答えするのが楽しみです。ウルトラ合力主義はトイック進出の例文集だと思って勉強しています。各ユニットの難易度のバランス、第1文は簡単だが、中には聞き取りにくいものもあるが、私に合っており、音声を通勤時などに何度も繰り返し聞いています。表紙デザインですが、ピンクの表紙でも抵抗はないです。カバーしても良いし。ただ電車で釣り革に捕まりながら読むには本誌は、重すぎます。文庫本がちょうど良い。コーパセ単語は一通り聞きましたが続きませんでした。コーパセちょっと挫折されたんですね。単語まで続けられたのは英単語ピーナッツくらいです。
ああ、それなんか評判になってるね。
トイックマッシュの本では回答解説編にパート5の問題文が載っているものが便利なので買っていました。しかし最近ブログの評判を見てリーディングボックスを買ってみました。実際の使い勝手としては答え合わせはテスト問題を開きながらすればいいので特に便利さは感じませんでした。正解一覧の表に間違った問題をマークして潰していく方法が良いと思いました。ああ、まあ缶ボックス的な使い方ですね。はい、
ありがとうございます。
実際に街中で本当に目立つ本っていうのは出まくり英文法。 あのワックンがおばあちゃんに話しかけられましたから、ね、料理されるんですかとか
料理本だと思ってなるほどね、アニメ立つね、出まくり文法、出まくりキーフレーズ、あのインパクトあるよね、なった、
うん、出まくりキーフレーズに出まくりたらダメ
です か、ね、え
あ
ハンバーガー食べた表紙を見て、あれ、あと何か質問あったっけ、質問はないんだっけ、
質問ではないですね、感想を書かれてますね、はい、はい、質問ありましたらじゃあちゃんとあのリピートしますんで、9番てんちゃさん、ウルトラ合力主義をはじめとする神崎先生の著作にはいつもお世話になっております、音声レッスンまでありがとうございます、トイックですが、実際のトイックの内容に近い模試本による対策が特殊力をつける意味で重要かと思います、
そうだよね、
リサーチャー980さんのご意見とも関係するのですが、模試本に DVD などによる、講義があるとより記憶に残りやすく、モチベーションを高める意味でも有効かと思います、例えばリスニングボックス、リーディングボックスを開発した DVD が発売されたらぜひ買ってみたいです、
あ、面白いな、
TBR 楽しみにしております、今後ともよろしくお願いいたします、
それにね、
DVD 待望論ですね、
なんかジンさん DVD 作ってわかんないけど、
でも DVD ってそんな作るのお金かかんないですかね、
あ、そうなんだ、
わかんない、でも結構なんか特典でついてたりしますよね、
あ、ついてる、
この間もアイロイング
でしょ、アイロイングですね、 DVD か、
そうですね、 DVD 皆さん見たいんでしょうね、うん、
これは YouTube やりたいんだけどね、
YouTube
で、 YouTube もほらなんか、
なんかチャンネルも作ってますよね、
あれよく知ってるねよく知ってるね、あるあるあるある、
2チャンネルリンク書かれてましたよね、
あ、それで見てます、
あれそうだっけ、うん、常野さんのそこにね、コメント残したチャンネルっていうか、まあ何、アカウントっていうの、まあ、アカウント持ってます、うん、YouTube よく知ってるね
めちゃ甘めにチェックしてると
思う、見たぞ、見た
ぞ、はい
はい、見てない
なんか規制がかかって
る、うん、
ヤフビームヤフビームの規制ですね、あ、やっぱり
あ、そうなの、なんかそれ規制解除する方法みたいな、
時間がないもの
ですね、待つしかないです、うん、だから最近は書けないです、
あ、そうなんだそれまでは書いてたと
思う、そうなん
はい、10番島次郎さん、神崎先生こんにちは、新時テスト、速読速解のやつの上、私のような初心者には問題でもちょうどよく、解説が分かりやすく最後まで読み上げたことを覚えております、
ありがとうございます、
私の場合はトイックの参考書で問題が多いものは敬遠してしまいます、問題量が少なくても解説が分かりやすかったり教師が面白そうなものだと読み進められます、新時テスト速読速解のやつのルは教師を見て購入したようなものです、
あ、そうなん
だ、内容良かったですが、この本で中央文問題が取り組みやすくなりました、あ、僕もそう思います、
ありがとうございます、
問題と回答だけのシンプルなものよりも解き方のルールや法則などが分かりやすく載っているものの方がいいです、ウルトラ合力主義も最後まで読みましたが問題量や表紙の中心が良かったと思います、こういったトイックの本がもっと増えてほしいです、
ありがとうございます、
島根さん、はい、まあ、ご感想ですね、まあ、確かに速読速解のやつをちゃんと読んで理解できれば、パート7にもうどの問題でも対応できると思うので、あとスピードの問題だと思いますけどね、
はい、
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 ありがとうございます、11番ツンツルテンさん、神崎先生のサイン付きウルトラ合力主義プレミアム号で学習しています、
お、すごい
今音声ファイル3週目です、音声ファイルがあることで、継続して学習できていますが、その理由は10回リピートすることを必須とする音声ファイルだからです、通常の単語集やレム集で CD のワントラックに例えば1つの英文が収録されていて、それを10回繰り返そうとすると ABCD、ABCD、ABCD と再生することになる、再生されることになるわけですが、ウーゴの音声ファイルでは A、B、B、B、C、C、C、D、D、E とリピートできます、
1回、1個の方がね、10個ずつリピートされてるってこと
だ
ね、
うん、そうですね、はい、同じ例文を連続して繰り返す校舎の方が練習としては自分に合ってます、ただそのような音声ファイルを本人 付属の CD に収録しようとすると容量の関係が難しいですね、うん、ウーゴについて1点だけ、はい、本がちょっと硬いです、
あ、そうね、単位がね、
そうです、ちょっと厚めですからね、
その辺のあれのが、うん、あの、なんだっけ、ジェさんのやつ、出まくりキーフレーズ、うん、あれ持ちやすい、
うーん、F5 の方がいいです
よね、あ、そう、ありがとうございます、
人による、
う
ん、
本を開いた状態にするには両手を押さえている必要があります、
そうだね、
電車の中で片手で釣り革を掴んで片手で動を開こうとすると指が釣りそうです、もう少し柔らかみにしていただくともっと良かったです、私には出まくりキーフレーズの硬さがちょうどいいです、
あ、
出ましたね、
あれ、あ、
でもそれは一言だけ言わせてください、僕電車の中で本持ってかないんですよ、僕暑いから、覚えた方がいいです、 あで覚えて、あこれ分かんないって言って家帰ってみるんですよ。
なるほど。
これがアなのかザなのか入って漢字入ってないのかっていうのをすごい気にして、
なるほど、
それも早く家帰ってみたいみたいって言って
電車の中では思い出し作業、うん、
思い出し作業
なるほどね。
でも僕8週目ですからね、ま
あ、すごい。
そういえばデモキーフレーズの表紙はなんでハンバーグなのだろうか、うん、あと単語書を使っていると最後に覚えられない単語例文だけを繰り返しリピートしたいといつも思うのですが、うん、自分で音声ファイルを編集するのも大変なのでやってません、うん、音声が CD ロムに入っていて PC の、PC 上の画面に、ユニット前でなくて単語や例文前のリストが表示され、チェック欄にチェックするとその単語や例文だけが繰り返しリピートされるとか、それらだけの音声ファイルが自動的に PC 上に作成できるみたいな機能付き CD ロムがついているといいと思うのですが、
ああ技術的に可能なのかな、どうなんだ。
J リサーチ出版の、うん、スピードマスターの単語があるんですけども、うん、それはパソコンの、うん、パソコン用の、まあ、ゲームソフトみたいなのがついてる版もあるんですけど、あまり言うと良くないですね、は
い、
マイナスのことは。
いや、
ちょっとやってみたんですけど、うん、なんか使い勝手悪くて。
あ、そうなんだ。
一応やりましたけど何週か、
は
い、
あ、そう
なんだ。なかなか難しいと思います、技術的に。
そうだね。
もしくはお金がすごい高くなってしまうと思うので、うん、そのスピードマスターのパソコンのやつも確か何千円前後ぐらいしたんで。
あ、そうなんだ。
高いですね、本付きですけど、うん、
そうね。
このレベルまでいかなくても、うん、CD をパソコンに入れると、例えば Windows メディアプレイヤーのところでこう曲名が出てくるのがあるじゃないですか、うんうん、あれは誰かがデータベースを登録してるから出てくるんですけど、うんうん、それで例えば1曲目に入ってるのはどこそこ内容ですよと出てくれば、
ただトラック1じゃなくて、
トラック1じゃなくて、例えばこのモッションをやった後に自分は80から83を間違えたんだけれども、うん、これどこに入ってるんだろうかというふうに探さなきゃいけなかったり、こうずっと早送りしなきゃいけなかったりするんですけど、
それは別にそんなに技術的に難し
くない、難しくはないですよね、うん、なんでやっぱり分け方も、例えば前の公式問題集とかっていうのはパート1で一つの音声ファイルだったりして、自分が間違った箇所を探そうとしてもどこなんだっていう感じになってしまうので、それをこのどうやって1曲目に何を割り振ってっていうのを、その割り振りを考えるだけで僕はすごく使いやすくなると思うし、出版社の方か、まあ、著者の方が読者サービスとしてそのデータベースへの登録の方法を調べて登録するっていうのをやってもらえると使いやすいんじゃないかなと僕は思います。
ありがとうございます、うん、そうね、出版社の人が登録すればいいだけだからね、
うん、音楽のやつは登録ってますもんね、ちゃんと、
うん、
曲名とか、
うん、出る出る、音楽 CD だとね、うん、できるようになってね、うん、
はい、12番、シリックさん、よかった方はやはり横ですね、取り上げられてる僕、文の内容がトイックライクで文の長さが CD 音声を聞いてリピーティングするのにちょうどいい長さでした。反対に今一つだったのはWBC の某国の4番打者、キムテギュン、それは選手の方、
選手の方、
キムテギュン4番打者、はい、いますね、韓国のホームラン王と片上陽樹が同じ著者の〇〇が見えると、厳選400問という本、〇〇が見えるでは女性ナレーターの一人の発音が悪く、英語のでいう2ビート学習力を削がれました。厳選400問は本試験では出ないとされている犯罪の内容がリスニングの問題であり、連続受験を売りにする著者に疑問を感じました。さてここで神崎先生に質問とお願いです、
はい
はい、質問、神崎先生は著者として音声 CD 作成にどの程度携わっていますか、ナレーションの人選、 CD 録音時の立ち合いのチェックなどまでやられているんでしょうか、はい、それとも教材作成メーカーにお任せでしょうか。
あのね、ジャパンタイムスの本は立ち合わなかったけど、あとは大概立ち合うで、ね、声優さんも、うん、好きな声優さんいるんで、出版社の人もし空いてたら、うん、キャロリン・ミラーさん好きなんだよね、
僕も好きです、うん、
いたらお願いしますっていうのと、
カナダ人
じゃん、そうそうそう、カナダ人は言うけどね、あとは、あ、この間のあれも良かったな、イギリス人の声優さんでジェームス・ハウスさん、明治大学の先生なんですけど、その人もいたらお願いしますって、いつも、うん、 私の携わってる統一門って全部音源はエレクっていう神田にあるレコーディングスタジオ、神保町のレコーディングスタジオでやるんですけど、うん、そこはいつも行きますね。で、うん、結構ねレコーディングの時にスクリプト上のなんか間違いとかおかしいとことか声優さんが指摘してくれたりとかそういうのもあって、うん、行った方がいいですね。面白いし、あとなんだっけ、
あとはですね、お願いですね、はい、私は産むと正解直線の両方に慣れとして登場しているカナダ人の、キャロリン
・
ミラーさんが好きです、
うん、あれもやってんの、はい、チェロ、あの NHK のチェロ、
あ、そうだ、
チャロ、
チャロ、赤毛のアンの、
そう、NHK 忙しいって言ってた、これちょっとお話ししたんですけど、NHK にたくさん出てて、そっちも忙しいんだみたいなこと言ってましたね。
早くの滑らかなナレーションで最初聞き取りに苦労しましたが、慣れてくるととても心地よくなります。うん、勝手な希望ですが、もし可能でしたら次の音声 CD 作成にはミラさんをご指名ください。
ああ、使ったというか、今度の単語集はあの彼女にやってもらいました。2月の終わりに録音したんですけど。
う
ん、
ああ、もうシェリックさん、よかったですね。うん、もう買うしかないですね、じゃあ。
ちなみに、あの上のキムボンって僕2つ持ってますけど、うん、そんなに悪いと
思う。丸々が見える。うん、丸々。
800円を超える直前まで使ってたんですけど、うん、犯罪の内容がリスニングの問題であると思う。何の問題か。
もう持ってるんですけど、思い出せないし。
これ正解が見える、あ、丸々が見える。
二つなんですよ。問題が見えると問題と正解があるんですよ。
あ、丸々が見える。正解が見えるの方はいいんじゃない？問題が見えるの方はうまいと思うんだ
よな。正解の
方が、うん、問題が白いでした。
うん、ね、白が正解。
白は正解だね。僕も持ってますよ。
問題も白ですよ。
あ、そうなんですか。白にオレンジっぽいです。
ちょっと公式問題集っぽいぐらい。
あ、ちょっと大きめのやつか。
大きめの。
模試本だよね。
模試本です、うん。
そっちは良くないのかな。
あのナレーターどうですか、あのハンマーさん知ってると思うんですけど、はい、プライドでやってた女性の絶叫する、あの人 NHK にも出てるんですよ。
え、そうなんですか。
出てます。
ああ、出てますよ。出てる。
知らないです。
英語の番組。英語の番組。
シナンゴネットワークとかっていう。
はいはい。僕今模試は持ってますよ。
後で、トミーさんいろいろ持ってるね。
今ビデオ持ってる。
あの人
そんないろいろ
プライド出て以来いろんな番組で引っ張りだこです
よ、ね、うん、そうですね、よく言います。
アメリカ人、
何人ですよね、
アメリカ人っぽい、
アメリカ人っぽいですかね、マキシタンスですね。
そう
です、
ね、うん、
はい、じゃあ次いきます。トシさん13番、コロケーションのまとめられた本やまとめられた本や解説があればいいなと思います。例えば本文にMeet the Deadline が出てくれば、 Meet や Deadline の他のコロケーションも書いてくれたらありがたいなと思います。
ある、ちょっと待って、おすすめの本がある。
また週同仕事にコロケーションがまとめられた本があればすごく役立つと思います。え、
仕事、
いやいや、仕事とは書いてないですね。主要な同仕事のコロケーションがまとめられた本があればすごく役立つと思います。
新統一テスト、書き込みドリル、フレーズ言い回し編、 J さんの本なんです。
あ、J 先生の、あの、うん、あれですね、そのシリーズ。
そう、はい、桐原書店から出てる書き込みドリルシリーズなんですけど、書いて覚える20日か20日間完成っていうやつでね、ちょっと大きめのやつですごい使いやすく、フレーズ言い回し編っていうのが、フレーズ言い回し編っていうのがコロケーションを集めたやつで、
お
でね、それこのシリーズはすごい初心者向けで500点以下とかの人向け用のシリーズなんですけど、そのコロケーション言い回し編に、いや、フレーズ言い回し編に関しては結構難しめのも入ってるから730点とかそのぐらいの人でも役に立つと思います。
うん、J 先生のあれですね、新統一テスト書き込みドリル、フレーズ言い回し編、
うん、ですね、
これがおすすめですね。なんか MMO さんが何冊も書い
て、あ、そう、うん、MMO さん使ってて、 MMO さんって800ぐらいだよね、はい、でもあの結構やりがいあったみたいなところ書いてあったか
な。教育本ってあんまりこう英文を自分で書くっていう作業をやる本があんまりなくて、
うん、
これ欠かせますよね、ジェイソン先生は、
うん、だから面白いじゃん、いい曲。
ジェイソン先生、ラジオを書いてます。
おー、CD やってます。ニュースそれ。
ニュース
です。すごい、ニュースディクテーション。すごい頑張ってんね。これ
監視とか聞き取れますか、あとか、あとか、監視なすとか。
わかんなかったです。なんかスクリプト好きなやつやってるんで、それでチェックして。面白いです。
はい、そんなとこ。
はい、じゃあ次いきます。14番、リサーチャーさん、リサーチャー、ナキーキーさん、脱線しますので、時間がないときは飛ばしてください。時間はあるんでしょうか。
今12時
5分前、うん、あるあるある、は
い、あります、大丈夫ですね。今日別に
トイクも知らないし、
あれですよね、あの何時まで、
あ、いや、でもね、エンジニアさんが
僕は直中で、
エンジニアさん、エンジニアさんなんで今日スーツなんですか。
あのちょっとこの後大事な用事があります。
お仕事、
仕事じゃないんですけど、ちょっと大事な用事なので。
何か訳ありな
んで、訳ありなん
で、お休みなのに。
それは浜さん聞いちゃいけないですよ。
お休みなのになんかスーツ着ていらっしゃるんで、
もう何かな
と。他4人はこのもう
ちょっともう謝罪関係の用事がありました。ちょっとこうこういうきちっとした格好してない
で、白い粉とか思ってた、違うか。
はい、戻ります。ツントルテンさん、ウーゴはデマクリキフレーズに比べて1枚の紙の厚さが厚く、あ、リサーチャーさん紙の専門家なんで、これ一般的には買った時にお得に思えるという心理を利用したものです。
あ、そう、まあ、
厚いとお得みたいな、
なるほどね。
で、触った感じですと大体1枚あたり20読めません、この単位が。トミーさん、これなんて読むんですか、この単位。
20マイクロメートル
程度違うと思います、はい、重さでいうと1平方メートルで 20g 少し厚い本を持った時の存在感があるので、出版社はそういった意図だったのではと思います。紙屋の独り言。
0.02。
なお紙は重さで取引されるので厚紙を使っていただけると嬉しいです。
あ、そうなんだ。
紙が壺量って言って、はい、その紙の単位あたりの重さによってグレードが変わるんですね。
あ、そうなんだ。
僕もちょっとその道の仕事をしてるので、
チラシとか
作
る時そうですよね。
あ、そうなんだ。
紙の仕事もして
る。紙買ってんの。
え、いや、それは言いません。いろんな仕事をして
る。あ、そうなんだ。紙厚い方がだから高いんだよね。
そうですね、
高いです。
で、高いのに使いにくかったらかなわないね。
はい、15番、龍海さん、神崎先生、浜田さん、富さん、エンジニアさん、おはようございます。トイックのリーディング対策本に CD がついてないものが、多いなと最近感じています。全体の1割から1割5分程度でしょうか。DD も学習する上で問題解いたり読んだり音読したりと様々な方があると思いますが、 CD をつけることで学習方法のバリエーションも増えたりすると思っています。 DD の対策本に CD 付けあって面白いと思うんですが、何か訳があってつけないのでしょうか。 DD の対策本に CD を付けない理由は本へのコストアップ、読者が購入を控える、本が売れないといったことから、出版社はリーディング対策本に CD 付きを出版したがらない。ふと疑問に思ったことですので、時間がないときには次の質問に進んでください。よろしくお願いします。
ただコストだと思う。あと別に必要ないっていうか、リスニングだったら絶対 CD 必要だけど、リーディングは、いや本当はね、音で練習した方がいいんだけど、でもとりあえずはリーディング、文章があって質問があればそれで練習としては完結するから、あえていらないかなっていうので、うん、普通はつけないんですけど、
パート7まで網羅してる、まあ、正解曲線だけですね、音声ファイルを。
ありがとうございます。そう、
初めて見ました、あんな。しかも最初は著者自らが喋ってたのがすごくびっくりして、うん、
音声 CD 作るのって録音とかするので10万20万とかかかるし、でそれで CD をつけるっていう、その CD のコストと、それ貼り付ける作業とコスト上がっちゃうからね、
うん、
その分値段低い方が喜ばれるっていう、
そうですよね。どっち、まあお金いくら出してもいいって人だったら別ですけど、うん、安いに越したことないですよ、
ね、うん、その差はあるかもしれません、
うん、
はい、うまい、これナルトキンとタルトケーキ。
16番、三八四郎二郎さん、はい、はい、って今ここで返事してきました。
あ、さんまさん書き込んだ
の。皆さんの書き込みを読んでいていつも、思いついたのですが、ウーゴの紙質は巻末の単語カードのために、厚くしてあるのではないでしょうか。
あ、そうだった、忘れてた。
ページによって紙使うのはコストもかかるので、全ページは
紙になるかと。単語バーとか。
あ、すごい。
あ、お持ちですね。でも、お持ちなんですが、拙者も単語カードをきれいに切り離してリングに通して作ったんですけど、使ったことがありません。単語カードは結果的にいらなかったのではないでしょうか。
そうね、確かに。すごい。さんまさん、ほら、電車通勤じゃないからさ、これ、電車の中でやるといいんじゃない？
そうですね。まあ、車の人
は、まだ、ね。
はい、17番、小島監督。コーナートイック本があったらいいなシリーズ。パート2、徹底攻略300本連続シュート乱れ打ち。パート2を
苦手にしている人は。加藤さんブログ書いてあったよね。
はい。加藤テックスさん書いてましたね。パート2を苦手にしている人は意外に多いものです。僕も一番苦手です。パート2。この音声ファイルの特徴は300問が300個のファイルに収録されていること。
あ、それね。
学習者 iPod などランダム再生機能を使って瞬発力が高めるトレーニングができるのです。ちょうどサッカーのキーパーがいろんな角度から飛んでくるボールを次々にキャッチするトレーニングと同じです。どうでしょうか、300本というのはちょうど10回分の分量という意味です。
あのね、オーディオ CD って99までしかトラック入れられない。ほら、あの、スプレーヤーによって99までしか出ないのあるじゃん。だから、あの、100超えちゃうと、出ない人がいるといけないなっていうことで、99トラック以下。
じゃあ、もし300個やるんだったら CD3 枚必要ってことです。
ああ、そうだよ、う
ん。なるほど。
でも、なんか普通にリスニングもし何回もかければいいんじゃないですか。
すまん。
自分でパート2だけ
作っちゃうとかね、まとめて。リーディングボックスを月火水木金ってやってるのと同じように、うん、でその後で僕リスニングボックス買ったんで、うん、それを今月火水木金両方やってるんです。朝3時に起きて最初どっちかやって残った時間通勤中にやるとか。
すごい。
あ、でちょうど朝の電車の最後山手線に乗り換えるまでの間にパート2ワンセット聞けるんですよ。
なるほど。
でそれでなんかレシートのような紙に30問書いて会社で答え合わせとか。
へえ、すごい。通勤時間を勉強
に30問、うん、で、あとその後の山手線の乗り換えをパート7読む。
トミさん、山手線に何分乗ってますか？
12、3分
ぐらい。
すごい、素晴らしい。パート2ね、あの、パート2の、やっぱりリスアンドリピートだと思うよ。うん、あの、問題のリスアンドリピート何回もやって、なんだろうな、もうさっきトミーさんが言ってたように、日本語返さないでも英語でもそこで意味が取れるぐらいにしとけば大丈夫なんだけど、みんなやんないんだよねそれ。まさまささんとかもそれこの間ブログコメント書いたんだけどさ、なんか訳しちゃってて面白いように訳せるとか書いてるんだけど、訳してみるからダメなの。
いや、なんかそれ同じこと言えて、9月にリスニングで465点を取った時に、あの、ある程度の音読いいやと思って、ちょっとこうやめてたんですね。でリーディングが悪かったんで、リーディングこう補強しようと思って、で1月が今年の1月の時465点か、リスニングが下がっちゃったんですよ。でこれパート2が分かんない、ちょっと長めになるとついていけなくなっちゃう。それで音読ちゃんとやった方がいいんです
よ、そう音読やるときも、なんていうか、英語とその意味を日本語を返さないでつなげるようにしようっていう、さっきトミーさんが言ってたように、意味が出てくるようにみたいな、なんかね、そういう努力しないと。
あれです、今日なんかも、今日の文法何やったかな、How far is the convention center from here? っていうやつで、でそれは、なんかどれぐらいあるか分かんなくて困ってて、ある人が通りかかってきたから、それを聞こうっていうイメージを想定して言うんですよ。そういうふうに言うと、実際の会話でも出てくるっていうようなところもいいのかもしれない。
そういう努力してもらいたいな。
オンリーやヒューミッツアウェ
イ。あ、すごい。すごい。出た。Q&A のあれ
は出たって。びっくりした。
オンリーやヒューミッツアウェイ。
それくらいになってないと、パート2とか無理だと思うよ。日本語で訳してたらだって追いつかない。
あ、で僕、あれですよ。
日本語訳して
る。 もうバリバリ訳してますよ。
あ、そうなん
ですか。ですんで、
だからできないじゃん、
ほんとは。だからダメなんですけど、
そうだ
よ。だからもう意地で、うん、もう日本語で訳して英語でもできるようにな
ります。去年ブログでカナダ行った時に結構、空母の記事書いたんですけど、うん、もう入国の時から、もう、What purpose of being to Canada みたいな感じで、うん、それをものすごく早く言われたけど、ついていきました
ね。この単語集それ入れたかった。で、前シンガポールだったとカナダに書いてた。
その返答覚えてます。え、なんだね。What purpose of being to Canada っていう、出てくるんですよ。出てきそうだ。
あ、英語でもない。
I'm here on business.
そう、仕事はないです。I'm here on business. はい、ほら、はい、ラハマーさんもだから、はい、日本を頼んないようにした方がいいと思うんだけど。
いや、もう、その練習はしてますけど、うん、してますけど、うん、それだけで、なんとかしたいんですけどね。
でも、はい、日本語にするかどうかっていう話なんですけど、うん、まあ、英文をさっと読んで、多分皆さん大体読めてしまうと思うんですけど、いちいち日本語訳なんか読む必要ないって思うんですけど、それはわかるんですけど、読んでみると、あ、そうだったんだって思う発見って実は結構あったりするんですよ。自分の訳が部分的な部分で間違えていたり、あと、自分の考えていた日本語っていうのを、綺麗な日本語にするとこういう風な形になるんだっていう、意味を感覚として捉えているのと、綺麗な日本語に置き換えてあるというのは別の話で、まあ、TOEIC 対策をする分にはいらないと思うんですけど、例えば、仕事でこれ訳してくれと言われたら、通訳してくれって言われたら、綺麗な日本語も書けなきゃいけなかったり、話さなきゃいけなかったりすると思うんですよ。そういう時に自分は感覚でここで言ってることを把握できてますというだけでは対応できない場面ってあると思うんですね。そういう時には、そういう場面がある人にとってはやっぱりこうプロの日本語訳を見ておくっていうのは大事なんじゃないかなと思うんですよね。
そうね、だから通訳とか翻訳を目指している方は全然別、うん、でもなんていうか英語をやる、何、英語力をつけたいっていう時はかえってそれが邪魔になっちゃうっていうか、うん、日本語に訳さないと意味が理解できないっていう風に、なんていうかそういうふうにコンディションされちゃってると、うん、なんか石渡さんもそんなこと言ってなかった。
はい。
石渡先生さん、はい、完璧に訳すんじゃなくて、
はい、完璧に訳さないですけど、
凝縮された日本での判断をされるんですよね。
はい、そうなんですよ。で、結局神崎先生おっしゃるように、僕リスニングできなくてできるようになったのが、その通訳を養成するための本でできるようになったんで、
あ、そうなんだ。
そういう癖が、癖っていうか、あ、もうこれでできるんだと思い込んでずっと勉強しちゃったんで。
ああ、なるほどね。
もちろん英語のまま理解できて反応できて答えられたらいいんですけど、うん、難しいですね、うん、
それね。でもトレーニングだと思うね。
はい。
で、3つあるんだけど、ちょっと俺ブログの記事書こうと思って、最近ちょっとそのことについて考えてて、1つはね、リスン&リピートで同じ、まあ、リスン&リピートっていうか、音でもう体で覚えてしまって、もう暗記するぐらい言えるのってさ、日本語訳さなくても意味取れるんだよってなるっていうのが一つ。あとは優しい英文をたくさん読む。難しい英文、これそれ石渡さん多分言ってたと思うんだけど、難しい英文だとどうしても日本語が入ってきちゃうっていうのがあるから、優しい、もう知ってる単語ほとんど出てこないようなのをたくさん読むっていうので英語の感覚が使うっていうのと、あとはね、白うさぎさんがやってるので、それも石渡さんのセミナーで言ってたんだと思うんだけど、自分の知ってる単語を AA 辞典で調べて、それをどういうふうに説明するかっていうのを
言ってみる。それやってます、毎日
やってる、
はい、
それってすごい、なんていうのかな、英語で感じるっていうのにすごいいいトレーニングだと思うんだ。
それやったら書けるようになってきました。
ああ、はい、そうなんだ。でも読むとか聞くとかも多分なんていうか回路的には同じ回路を使うから、はいはい、いいと思うんだけどね。
そう、それやるとかけて話せるようになってくると思います、うん、
だから俺がまさまささんに伝えたくてよく伝わってない、ね、多分聞いてるから。
まさまさん何回か後で出てきます、
うん、今引っ越し中です。
あ、そうか、伝わってないとこは語彙は増やすのはいいんだけど、語彙を増やすのもただ日本語、英語、英語、日本語っていうレベルの語彙を難しい使わないのまで増やすよりも、 自分が知ってる例えば2000語ぐらいので、でもそれをなんていうかもう感覚的に日本語を返さなくても分かるぐらいまで深めるっていうようなことをやった方が、まあ、TOEIC でもそうだし英語使うっていう面でもいいんじゃないかなっていうんで、まあ、そんな語彙は増やす必要ないんですよって言ってんだけど、
700点ぐらい超えてから単語の勉強一切してこないですよ。
あ、そうなんだ、うん、
そんな TOEIC って難しい単語って出ないね。
うん、そうそうそうそう。
で、仮に出ても何個かレベル、うん、で、むしろなんかその語の使い方っていうか、
うん、
そういうよって、あ、こういう使い方もあったんだろうね。
その辺
も結構僕通単語出されると弱い、弱いですね。一、うん、個ポンって出されると弱いです、ね。
あ、俺も訳何とか聞かれたら知らないです。ちょっとその辺もまさまささんと。ラジオでね、6月あたりでもちょっとまさまささんは多分まさまささんで反論があると思うんでお話したいです。
はい
、
はい、はい、じゃあ次いきます。18番、今日はイングリッシュランナーさん、多くの問題集に取り組まれている方々へ質問です。アビリティメジャードの、語彙が理解できるだけがなかなか上がりません、単語集をやることで知らない単語が出る数が少なくなってきましたが、実際の試験で選択肢の中から正解を得ることに直接つながっていないような気がします。そこで試験で出る語彙関連の問題がよく載っている問題集を教えてください。よろしくお願いします。
今に関連したような、
問題集にこの問題5にポイントのある問題ですよというようなマークがついていれば目安になるのにと思います。
あ、まあ、中村澄子先生の本とかね、
うん、そうですね、
いっぱい出る、ね、うん、
中村先生の最近はほとんど語彙中心になってます
ね。あえてヒントを言うとすると、うん、例えばその問題の選択肢を見て、うん、その同じ語で語形を選ぶ問題があるじゃないですか、うん、リピート、リピーティッド、リピーティッドとか、うん、でそれはどちらかというと語彙よりかは違う種類の問題 で、うん、で同じ品種で何種類かありますよとかっていうのは語彙の問題ですよね。言葉の意味を知って選択する、うん、でそれが全部もそういう時あれば選択肢の中の2つが名詞でどっちかを選ぶ、うん、同名詞なのか名詞なのかとか、うん、だからそういうのがなんか語彙の問題っていうふうな自分の捉え方をして、なんか間違ったやつがそこに相当してればもうそこに特化してやるとかっていうのがいいような気がします。
うんうん、そうね、語彙の問題、パート5の語彙の問題ね、うん、まあ練習問題多くやれば、
ウルトラ語彙主義を88ユニットやって、うん、何も間違えたかっていうのを次の質問とかでぶつけてきて
そうだね
あれも語形の問題あるじゃないですか。
あるある。
だけど基本的には語彙の問題なので、うんうん、
そうですね。でまあ語彙の問題も TOEIC、 実際の TOEIC簡単なのはすごい簡単で、難しいのは俺も間違えるようなのもあるし、そうそうそうそう、デリバレーションとかね、
あ、専門の複数に出てますよね、
うん、そうなんだ、
載ってますよ。
そう、まあそういうのはできなくてもいいのもあるよね。
で、ああそうですね、あとはご質問、語彙関連の問題がよく載ってる問題集何かありませんか。あ、
中村澄子さんの本、
中村澄子先生
ウルトラ語彙力主義、
ウルトラ語彙力主義、
あと前田さんのもいいんじゃないかな、あの何スーパー英単語、
スーパー英単語、
あと俺のツッコの4月出るやつ、
あ、神崎先生の週刊
デルボキャ、
デルボキャ
990 あ、 あれもいいよ、あの、なんだっけ、出まくりキーフレーズ、
出まくりキーフレーズ、以上ですかね。神崎先生の考えてみればもうすぐ出ますね、う
ん、すぐです
、すぐですよね、
うん、だからちょっと原稿送んないと
出なくなっちゃう
出なく
なっちゃうんで、あの送ってください、あとで、はい、お願いします。はい、19番、ディープリバーさん、私も質問させてください。アビティメジャーでも推測できるの項目はリスニング、リーディングとも低い状況です。問題集にはどの点に注意してどのように取り組んでいったらいいかご教授いただけませんでしょうか。
よろ
し
くお願いします
。推測、要するにアビリティメジャードの推測できるの項目がリスニング、リーディングとも低い状況ですとおっしゃってますね。
あ、パーソルってパート3とか4だよね。リーディングは7
だよね。そうですね、3、4と7ですね。
推測できるインファーとか
そうだよね。
インディケートとかサジェストとか。
とか、What will the speaker do next? What will the man do next?
全体像が把握できてないってことですね。
そう、まさにその通り。全体像、全体の話の流れで。
リスニングの場合は、それ問題の1セットの最後の問題とか、
そうそうそう
書いてありますよね。うん、でリスニングを聞いてるとなんか最後、なんか I'll contact him tomorrow とか、
そうそうそうそう、
必ずキーワードが出てくるから、いわゆるなんかスキャニングっていうか、なんかこういう最後するっていうイメージで持っておけば聞けるかなと思うんですね。だけどリーディングって確かに全体像を見ないと、なんか選択肢がなかなか選びづらい、
そうだね。
ちなみにノット問題は推測できるじゃないですか。
ノット問題はね、詳細じゃないかな、推測はしてないよね。どうなのかな。なんかチェックして出てるかどうかだから推測ではないよね。
両方ともこう全体っていうかある程度読まないと読めないです。
あんまり細かいところにとらわれないでこういうことを伝えてるんだなっていうのを掴むようにすればいいかな。
たまに難しいのはこの前のトイックでも。テックスさんと一緒にあれ難しかったなって言ってもらって、なんか、求人の広告出したんだけど、応募がすごい来て、だからちょっとホームページ直してくるっていうのがありましたね。
プロバイダーアディショナルイメージ、
はい、
あった。
あれってなんかすごい、僕もテックスさんも途中まで、下の、下の2つあって、下の方は応募者だというふうに勝手に推測して、僕もそうだったんですけど、読んでみると、なんか話おかしいなみたいになったりするのがあるんで、
あれ僕普通に読めたんですよ。書いてて、なんかいっぱい応募してきてて、なんか問い合わせてるから直してくれっていう文章って言うんだから、あ、直すんだなと思って、こう
すごいですね。
いや、なんか何回も同じこと尋ねてる応募者だから、やっぱり追加してくれ、で3月に面接があって、でっていうのを、
メールの方を読めば、メールの方の内容が見えてくれば、
そうですね、そう、途中から分かるんですけどね、読んでれば。でもなんか先入観ってあるじゃないですか。
あ、そうそうそう、ある、ね、先入観だとなんかそうです、
おっしゃる通り、文章によってはなんかこうある雑誌が出てきて、なんかその時系列が変わってるとか、あるとちょっとパニックになる。そうか、パニックになるのあと、ローカルニュースペーパーみたいな何にも情報がないんだけど、ある地方の土地の名前とか出てきて、
あれなんかまさに推測だよね。
あれもストライクですよね。あれはちょっとずるい。
あれは悩みましたね。何を鍵にして問題を取ればいいのか分かんない、結局は地名があるからっていうところにたどり着くんだけれども、本当にこれでいいのかっていうのもありました。
まあ消去法ですね、完全に。
ガーデニングです。
ガーデニング、
そうそうそう。前は僕は、あ、確かガーデニングテキストブック選んだ気がします。去年テキストブックにしたんですよ。ねえな、
教科書にこうそうないな
と思ったんで、ね、そうそうそうそう、そうだよ。そう、広告ってほらないじゃん、テキストって普通は。
でもなんか雑誌に載っててもいいじゃんとか、
そうですよ。そうなんですよ。そこは迷うんですよね。そうだね、
雑誌は何の雑誌なの？なんか、
なんとかマガジン、シティ、シティ
じゃない、なんかそのさ、はい、雑誌がなんか、なんとかマガジンのその初めの部分がちょっと内容とずれてたんじゃないかな、多分。よく覚えてないけど。
あれは基本的にいい問題ではないと思うんですよ。
そうね、
ちょっと意地悪で、花田先生も言ってました、あれは正解しなくていい、
今後はああいう問題は減っていくのかなという。
ただ、でも去年のリサイクルだから2回目なんですよ、うん、あれ2回出たら3回目出るんだけど、さすがに。
まあ、たぶん、あ、パート5の問題でね、ストリンジェント3回
出る。あ、出ましたね。で、今年も僕出ると思ったんですよ、去年の3回目と出なかった。
もういい加減3回やったら打ち止めかな。
あ、すみません、あとその、19番ディープリバーさんの質問ですね、ご質問というか、問題集、要するに推測できるがいまいちなんで、どうやって取り組めばいいですかというふうなご質問です、神崎先生。
全 細かいところにはあまりとらわれないで、全体をつかむような感じで、まあ、リスニングとかリーディングにの問題をやるようにしたら、なんか推測ってしやすいと思うんですけど、あと問題が推測するっていう問題じゃなくても、なんか会話聞くとき、あ、きっとこういう人たちなんだろうなとか、なんか想像力を働かせながら聞いたり読んだりするようにしてるといいんじゃないでしょうか。
想像力ですね。
多分聞き方二通りあって、なんか神崎先生と僕の時に出てきて、全体像を把握して全部読むじゃないですか。でその一方で森哲先生のように完全スキャニング貼ってサジェストとかでも部分読むとやっぱり見えてきてこれだっていうやる解き方もあると思うんです
よね。そうだね。
人によって方法のあるかもしれないけど、まあ、ただおすすめは全体をちゃんと読んで把握するっていうのが僕いいかなと思います、無駄な部分もあるかもしれない。
スキャニングだと推測の問題はちょっと難しいかな。
スキミングになる、
スキミングだね。
はい、はい。20番イングリッシュランさん、おはようございます。私の個人的な好みなのですが、パート5や6は解説本に問題と選択肢に掲載されているのが好みではあります。あ、それだと復習の時に解説本だけ見て、もし3セットは5セット分ざっと解いてすぐに答え合わせもできるので、でもページの都合上難しいのかもしれませんね。公式問題集は問題が全て解説冊子に掲載されているので結構使いやすいです。
ああ、そうね、私もそう思います。
そうですね。
あとね、公式問題集大きいからいいよね。やりやすい。あ、まあ、あの持ち運びは不便だけど、解く
でも今だとウーゴもね、あの旧版置いてますからね、書店に。
そう、
あ、後ろに正解直線、
あ、正解直線、
正解直線、スコアアップを保証しますとか、
あれでもね、あれも多分 Amazon でなんか一昨日ぐらい見たらね、在庫切れてますみたいなことになる。あれも多分もうすぐ絶版、
ちょっとね、色合わせしてるんですよね、置いてるやつ黄色っぽく
なって、なんか俺の方に絶版になるのが多いわ。幻の名著が多くて
なんで、すみません、ちなみにですね、はい、ご質問いただいているのが43あるんですけども、今20ちょうどハーフなんで、
あ、ちょっと急がないとやばい。
ちゃんとあのなんか本当にあのご質問深いのある方はちゃんとお答え したいですよ、ね。はい、21番みかんさん、あまり共通に精通しているわけではありませんが、自分で勉強して気がついたのは、毎日の一貫する課題と量が決まると学習が継続しやすいということです。僕もそう思います。でも限られた時間しかない場合、例えばリスニング本を買ってそればかりやってしまうと必ず文法が殺すかなっているので、テストが近くなると焦ります。それで今は基礎と文法とリスニングと文法の組み合わせが定着してきていますが、本が増えてしまい家でできないとき、持ち歩くことが困難です。それで諦めてしまうという忙しい時期に勉強が中断しがちです。それで全てがセットになったが、外用学習本があれば出張中のサラリーマンや荷物の人なども、気軽に持ち歩けると思います。あと気がついたのは、早起き勉強している方が早起き生活の、サイトを上手に利用し継続の励みに役立てているようですので、そういうサイトなどと組んで勉強のページなどを書き込んだり、問題があれば点数などをグラフにしたりすると面白いかもしれません。とにかく続けることが最高の勉強法だという時期があると思うので、やる気が出る本があって、使っている人がたくさんあれば面白いなと思いました。いつも素晴らしいブログありがとうございます。コメントの皆さんも素晴らしい顔ですね。顔見えませんが
ありがとうございます。
でもそれを言うとね、こういうノートにウーゴのスクリプト書いて載ってればいいんですよ。
あ、なるほど、ね、
手持ちの
手で書いて
ね、手で書いて、
早起き学習、
さすが早起き学習。
ウーゴは MP3 プレイヤーがあるから、トミーですけど、A4 のノートを買って、でそこにそのやるユニットのスクリプトを書けば、もうそれが自分のテキストになりますんで、うん、で例えばここに僕そのディクテーションみたいに書いてあるんですけど、座が聞けなかったら丸するんですね。
あ、なるほど、
聞けなかったところ、いまだに僕8週目ですけど、いまだにやっぱり聞き取れないところはありますんで、
精密機械で勉強してますね。
すごい素晴らしい、
すごい、
なんか持ち運びが
自分で作ってることですね、自分用のもの。
うん、そうするとなんかすごい大事にするし、
それ作る作業で覚えちゃうね。あとでもそう、持ち運びも持ち運びしやすい本のが確かに、うん、そういう の求めてる方も多いと思うん
で、うん、そうですね、
うん、水もあるよ、ね、ありがとうございます。
逆に模試本とかは、うん、大きく本番に近い方が、うん、使いやすかったりするんです、うん、あ小さい本ってこうすぐパーンと戻っちゃうから、
ね、そう押さえながらやる
って、うん、そうだよね、うん、それはあるよね、
ありますね。単語本とかはこう持ち運びでこうやって覚えるのもありだと思うけど、うん、模試本があんな小さいとこう
そうです
ね、模試本ね、大きいやつはあの語研から出してる実力診断模試と あとね、はい、いいのはね Z 回、これどう Z 回やった
持ってます。
あ Z 回、
Z 回の新統育テストレベル判定模試、
はい、いいですか。
これ公式問題集にレベル近くないですか。これ難しいと思わなかった、
うんうん、そうですね、
標準ですか、
うん、Z 回模試のやつですよね。
これあの小山さんって友達なんですよ、あのテンプルの時の同級生で、で英文作ったのがねケントって言ってラドの時一緒に働いてただからなんかこれ親しみがあるんですけど、これなんか使いやすそうだ
よね。そうですね、あのエンジンさんおっしゃった通り、うん、結構取れるっていうか、うん、あの、うん、本番にすごい近い、
あまり難しくない、模試本にしては簡単です
。そうですね、模試本ってほとんどの模試本難しいから、
あ、じゃあいいじゃん、これおすすめじゃん、レベル判定模試 Z 回です。え、Z 回なんかオンラインで無料で受ける
模試、オンラインで受ける模試が、うん、要するにそれで僕らがサンプルになって、うん、それの換算スコアとか出してるという噂ですけどね。
あ、あの、あとあの正答率とかね。
そうですね。
ああ、なるほど。
で確かに Z 回模試は、うんうん、そんなに難しくない、うん、難しくないというのは簡単という意味じゃなくて本番に近いというところ
が、うん、Z 回模試おすすめです。
はい、はいはい、じゃあすいません、大丈夫でしょうかね。では22番周さん、神崎先生ご無沙汰しています。浜田さん、トミーさん、おはようございます。エンジニアさん、はじめまして。
はじめまして。
この場で言うのもなんですが、今日オーストラリアに旅立ちます。
あ、シューさん、そうかそうか、オーストラリア
に。そのくせにまだ荷造りが完全に終わってないので、ちょっと焦っているのですが、神崎先生に報告しないで向こうに行くわけにはいかないので高速タイピングしています。
ありがとうございます。
向こうに行くにあたって一番残念なのは、深い参加率ナンバーワンの深い参加率、オフ会参加率ナンバーワンが、あ、オフ会参加率ワーストワンになってしまうことです。なるほどね。今までどこに行ってもシュウさんがいたのにいなくなっちゃうということですね。
寂しいですね。
で今年度は金はなくても時間だけは一般の人に比べてたくさんあったので、積極的にオフ会にも、参加させていただきました。そこでたくさんの素晴らしい方に出会えて、本当に充実した1年を過ごすことができました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
トイックの参考書についてですが、ウーゴは私の中で一番印象に残っている参考書です。
ありがとうございます。
それは、音声サポートがついているというのが一番の理由です。正解直線やっていて思ったのですが、もし可能であれば解説込みの音声ファイルを作ったら、これを素晴らしい教材なのではないかと。私に限ってのことかもしれませんが、音声の神崎先生の解説は非常に頭に残る感じがします。
ありがとうございます。
確かにすでに解説が書いてあるので、音声で再びそれを説明するのは非合理的ではあります。
俺やってそ
れ知らないんじゃないですかね。
あ、そうか。
もう周さん、うん、でも学習者の記憶の定着という意味では、うん、とても効果的なのではないかと。
そうか。
別売りで希望者だけに販売するみたいな形でもいいので、もし続けるかのであれば 100% 私は買いますので、よろしくお願いします。
あ、
では行ってきます。皆さんの幸福と健康を心よりお祈りしています。
行、う
ん、
ってらっしゃい。気をつけて行ってください。オーストラリアいいの、
ね、いいですね、うん、とりあえず3ヶ月って言っておっしゃってましたけど、
ワーキングホリデー、語学留学、
語学留学。
ああ、そうなんだ、うん、3ヶ月行くとだいぶ違うと思うんで頑張ってください。
帰ってき
て
飲みましょう。
帰ってきて飲みましょう。
大井さん飲むばっかりだから、ね、はい、じゃあ次いきます。28番白うさぎさん、長いですかなり。こんなところが良かった、公式問題集ボリューム3 ETS、トイックステストが、何かを知り練習する最も練習する、これ最もあ、ちょっとすいません直しますね、バイブル的な本、アプローチの仕方はいろいろリピーティングシャドウイングなどして、覚え込むことも含め、他の問題集に手を出さずに完全にマスターすることが最優先ですね。次回込めて直前の技術、広間枝、ロバート秀樹長、トイックのテスト、問題の攻略本として了承。私はこの本で730点を突破しました。この本に出会わなければトイックはずっと苦手だったと思います。そしてトイックが好きになり、これをきっかけに英語の学習も本気で勉強しようと思った思い出深い本です。ありがとうございます。失礼します。すいません、あ、ちょっと今、あ、ごめんなさい。 ありがとうございます。ちょっと今、席を、ありがとうございました。はい、すいません、じゃあ戻りますちょっと今、すみません、
はい、
はい、じゃあ戻ります。ちょっと今、機材の移動をしました。はい、すいません、ウルトラ暴力主義プラストイックブリッツブログ音声ファイル神崎雅也著。トイックに出る単語例文が、豊富であるという以上に、短期記憶を鍛えるためには最も優れている本だと思います。特に音声ファイルは重宝しています。無料で毎日神崎先生の授業が聞けるなんて。同じフレーズが10回連続して入っているこの音声ファイルは効果抜群です。直前模試広前田著、カンボックスが入った模試3回もいかに紙に頼って回答しているかを意識させてくれます。プロザン例文や単語も非常に気に入っています。こちら技術ではなく、3回チャレンジ法など学習法としても教えられるところが多いです。タクティクスフォートイック、グラントゥー、トイックという試験を日本語を介さず英語を使って学習できる要所正誤表を入手用、テキストの YTS の問題作成の意図が分かるし、もしも実際の試験に近くて良い。イングリッシュグラマーインユース、サードエディション、レイモンド・マーフィー、英文法を復習するのにこの本を利用しました。日本語を介さず英語で英文法を理解するというのは面白いです。いろんな気づきがありました、っていうのがおすすめですね。
あ、はい、ありがとうございます、はい、
で続きもうちょっとよろしいですか、はい、今後欲しい本、トイックを通じて英語力を鍛えてくれる本が欲しいです。例えば英単語を英語で理解できる本、短期記憶力を鍛えることに特化した本、本の選び方は、著者を信頼できるか、あ、これが僕も一番大事だと思います、内容が本当に自分のニーズに合っているか、読みやすいか、文字のフォントサイズ等、表紙はシンプルでスタイリッシュである方がいい、カバーはソフトカバーの方が読みやすいし軽い、あ、
そう、
はい、以上ですね、
はい、ありがとうございます。今なんかすごい役立つ情報、
はい、そうですね、もう本の選び方とはまさに著者が信頼できるかっていうのはでかいと思いますね。で、初めて買う人は信頼できる人が誰か分かんないと思うんで、
そうね、大変だと思うんで、はい、
トミーさん、そういう時はどうするんですか。
初めて買う時
ですね、初めて、もうこれからトイックやる時にどうの
本屋さんに行ってトイック本がバーってある中から、
私が勉強しだしたのが2006年の3月か4月ぐらいなんですね、でその時は勧めてもらった本が、旧式のトイックの本だったんですよ。ハント6の特化した本を勧めてもらって、それをね、1週間やってたんです
ね。間違い探し、
それを誰かに言ったら、いやもうこれ古いやつだからこんな問題出ないよとかって言われて、で新トイックの本って言ったのがたまたまキム・デギュンの本だったんですよ。ただ書店に行くと、2006年の5月から書店に行くと、なんか売れてるっていう本がこうあると思うんで、全く迷ったらまずするのか、ね、でただいずれにしても英語学習をやる方は公式問題集は必ず通るんで、まずそこをやって自分の実力でを知る、で例えばもう語彙が弱ければ単語集に行くとか、文法がまだだと思ったら文法に行くとかっていうところでいいんじゃないですかね、
そうね、まずは公式問題集。でもただ公式問題集もね、あんまり初心者だと解けないと思うんで、まあちょっとその前にね、文語とかで、まあ、キーフレーズとかで語彙力とか鍛えてのがいいと思います、
はい、
はい、
20番、白崎さん、神崎先生、浜田さん、富さん、エンジニアさん、おはようございます。
はい、
さっきのコメントでは挨拶が抜けてしまいました。TBR 嬉しいです。
ありがとうございます。
ウルトラ合力主義は、丸善丸の内ワーズを洋書コーナーに平積み10冊。
え、マジで？
純化堂池袋店合格コーナー5冊。
あ、ありがとうございます。
にもありました。大きい書店ではかなり目立つところにありました。
あれ、吸ったのかな、もしかして。
今度第一
話。著者に内緒で吸ってるんですよ。
内緒で吸って俺お金もらえないのかな。そうか。いや、なんか出版社の倉庫にはもうなくて、でも市中在庫って言って本屋さんの棚に並んでるのを中継ぎの人がなんか集めて、でアマゾンに送ったりしてるとか言ってたんだけど、
平積み10冊ってすごい
すごいね。
です
よね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。25番、 アマフォーラさん、神崎先生、皆さんおはようございます。ウーゴは了承だと思います。統一体制として役立つのみならず実用的な表現も多数含まれているからです。情けない話ですが、ミヌツに議事録という意味があることをウーゴで読むまで知りませんでした。今では普通に会社で使っています。他にも5、6個初めて覚えた用法表現がありました。日頃トイプに特化した勉強は一切やらないようにしていますが、直前数日だけは思い出してニューゴの CD を聞き直しています。寄りかかれば音読しますが、 CD を聞き直すだけでもああこの表現あったなと気づかされることがあります。その他巷に溢れている R セクション、リーディングですね、セクション向けのトイプ対策本はダメダメなものが多いと思います。ちょっといいんですか、大丈夫ですか、ね、これ昔石丸辰丸氏の本を買ったことがありますが、大学受験向けの文法書問題集に比べると内容が浅くて網羅性がなくてがっかりしました。 あれ以来いわゆるトイックリーディングタスク本に対して嫌悪感を覚えています。本屋で見かけても立ち読みすらしてないので最近ではマシな本も出てるのかもしれませんが、ちょっと厳しいご意見をいただきますね。
これね変な本もいっぱいあるからね。ありますね。難しいです選ぶのが。
まあ確かに立ち読みしていいかなと思っても、買ってやってしまったっていうのは、
うん、そう、やんないと分かんないからね。
そうです、本
当に、はい、アルクのスーパー模試も今のはいいんだけど、古いスーパー模試なんかひどかったよ。でもそれ売れてるから、うん、俺もよく調べないで、はい、ラドのさ、トーイックコースのテキストしちゃったんだよ。で、教えるからさ、よく見るじゃん、はい、ひどいひどい。
もう初めてから
、うん、初めてから
具体的にひどいっていうのは
なんかね、写真とかパート1の写真とかなんか手を頭の上に何やってんだかよくわかんないんだけど
実際の場面とかけ離れたポーズとか
そうそうそうそうそう、パッとね、でその解説もそこはよく見えないから答えにはならないみたいなんだからよく見えないからなんかね、なんだこれはこれはみたいな。パート7の問題もなんか変なの多かったね。昔のテキストは悪かったよ。今はそんなこと、まあ、だんだん減ってきてると思うけど。
はい、じゃあ、まあ、ちょっと12時に過ぎたんで、じゃあ次、あとは声がつながったってやつですね、26番アイヘンさん、あ、つながった。27番マサマサさん、聞こえます、引っ越し作業しながら聞きます。
ありがとうございます。
28番白ウサギさん、サンバ師匠フレーフレーなんかありますか。はい、頑張って。29番マリマリさん、間に合ったでござる、実家から帰ってきました。12時29分自宅着。30番白ウサギさん、マサマサ様お帰りなさい。31番白ウサギさん、サンバ師匠いい声してる、しびれる。32番、おはようございます、あ、ノブさんおはようございます。ウーゴは最高ですね。ウーゴのおかげで400戦突破できました。ウーゴの音声ファイルで神崎さんが強調しているところはウーゴに色をマーカーしたりしています。ウーゴのピンク表紙もお気に入りです。通勤時カバー外して使ってます。通勤時カバーは外して使ってます。私は人目なんて気にならないですね。私はいろんな本を使うとダメなタイプなので600点突破するまではウーゴと正解直線だけを使っていきます。
ありがとうございます。はい、
33番またまたさん、業務連絡初中級者の視点を忘れないでください。よろしくお願いします。公式問題集だけやればいいよ、いきなり受けました。初中級者はそうでもいい
かという。初級中級者はね難しいんだけど、
すいません、恵比寿3本です。
初級中級者は TOEIC じゃない方がいいんじゃないの。 NHK の続基礎英語とか。
あ、もうないです。
もうないの。
基礎英語2です。
あ、そう、それ
基礎2です。
基礎2とかその上はないの。
基礎3、
基礎3もあるの。あ、じゃあ基礎英語123で、ね、で中学123年ぐらい。
そうですね。あ、
中学1、
まあ、1はあれかもしれないけど23ぐらいから始めて、その上っていうのは英会話、初級英会話とかでしょ。
英会話
ですね。英会話入門、
入門
だ、英会話。うん、そういうのからやった方がいいかもしれないですよね。
いや、多分何種類かあると思うんですけど、うん、例えば本当にトイックのスコアが将来その会社の資格でいるとかだったらもう最初からトイックの勉強なんですけど、うん、その例えば英会話したいとか、うん、その留学したいとかっていうのがあれば、うん、本当に簡単な英会話で意味がつながった嬉しさとか、うん、
かそういうものが、だからそうするとね、もう教育テレビのもう小学生向けのエイゴリアンとか見てると、なんか楽しそうに歌ったり、なんか撮ってくれてありがとうとか、なんかそういうところからコミュニケーションってなんかいいなっていう、モチベーションを上げるのもいいかなと思うんですけどね。
幼児向けの、小学生とか幼児向けの英語番組って、BS とか CS は結構多いんですよね。
ありますね。はい。34番、白うさぎさん。ハマーって呼び捨てになってますけど、いい声、聞こえてますよ。どうぞいい声です。35番、イングリッシュラーナーさん。ウーゴの表紙、私は好きですよ。宇宙人もピンクも可愛いし、トイック本ではないかもしれませんが、神崎先生の本の中では、スティーブ、今夜寿司バーにご案内しましょうが一番好きです。
内
容が楽しいし会話なのでパート2、3対策になると思います。日本の食について結構知らないことが書かれてあり勉強になります。一つ不満があるとすれば会話以外の説明文の CD 音声がないことですかね。音読するときに見本になる音声がある方が嬉しいです。
あ、
そうかもしれないですね。
ダニー読み上げてもらおうかな。
音声ファイル作ってくれると結構喜ぶ人いるかもしれない
ですね。はい、ありがとうございます。はい、36
番、高野さん。皆さん、こんにちは。もはや、あ、もはや、こと、トイックに関しては、関連書籍がかなり充実しており、参考書選びさえ間違えなければ、独学で誰でもハイスコアを取ることができるのではないでしょうか。しかしながら、地雷もたくさんあると思います。先日、友人が大学院入試で、トイックが必要だと言っていたので、どんな教材を使っているか見せてもらいました。そしたら、単語帳がすごかった。5件のトイック3000語みたいな感じの本だったのですが、開いてみたら小さい字でびっしりとトイックに出ないと断言できるわけがわからない単語のオンパレード。私のスコアは現在810ですが、速攻本を閉じたくなりました。確か発行が2004年くらいの本だったのですが、やはり今は神崎先生をはじめとした先生方のおかげで了承が増えたような気がします。とりあえず友人には私が使っていた出まくりキーフレーズをあげました。スコアが上がることを期待します。トイックに限らず思うのですが、巷には多くの参考書がありますが、多くの人が買った参考書をマスターしきれずにいるのではないでしょうか。まあそれができたら苦悩しないんですけどね。私は現在トリプル模試1と公式問題3をメインに学習してきましたが、設問だけではなく教材から得られる知識、表現、ノウハウを全て吸収し自分のものにできたのかと考えるとまだまだのように思います。最近自分の頭はあまり信用しない方がいいと思いました。文法問題の場合1回解いて見直してから少し間を置いて2回目をやってみると意外と分かんなかったり間違えたりするんですよね。復習って大事です。長いなこれ。私は参考書を選ぶときはの基準は Amazon のレビューやブログなど評判がいいもの、表紙見てくれ、どこがスピードマスターなのか、スピードマスターのあの表紙はいただけないってことですね。ことトイックに関して言えば単語帳ばっかりやるのは効果がないような気がします。単純に知識を問うよりはやはり耳の力を処理する力が適用される試験だと思うので、模試や公式問題集を使ってその力を鍛えつつ知識を吸収していくやり方がベストのような気がします。これからの欲しい参考書としては CD が英単語、日本語訳、例文と流れる単語帳が欲しいです。これと本を開かなくても耳だけで単語学習ができるので楽ちんです。受験時は寸大システム、寸大のシステム英単語という単語帳を使っていましたが、これは CD フレーズ日本語訳でしたのでとても良かった。トイック専用のシステム英単語帳が出てくればくれないかな。
デュオもそういう感じだっけ。
デュオは僕やってないんで。
やってない
ん
で、
はい、
なるほど、ありがとうございます。はい、エンジニアさん、そろそろ時間、うん、大丈夫ですか。そろそろ、そろそろ、
エンジニアさん、あ、じゃあちょっとエンジニアさん、大なんか一言ありますか、最後。
いや、初めて参加できて、ただ嬉しいというだけです。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ明日マラソン大会頑張ってください。
はい。
エンジニアさん、ね、ちょっとお荷物になりますけど、は
い、エンジニアさんが退出されます。皆さんお昼ご飯食べてますかね。12時40分ぐらいですか。音声ファイルも取りますから、休憩される方は行けると構いませんので、私はもうエビスビール3本目を飲んでます。
大好きなの。長いと無償関係がありました。
ありがとうございます、はい、今日は土曜日。
今日土曜日ですね。
明日新宿マラソン
がね、東京マラソン、
東京マラソン、東京マラソン、
東京マラソン、
東京マラソン、東京マラソン、新宿でゴールがビッグサイト。うん、で、
もう酔っ払ってるんじゃ
ん。エンジニアさんがね、
シルクさんということで、
ちなみに明日私も朝新宿で、新宿某某所で
花田宿
セミナーに出る予定でいます。
おお。
帰り道分かります？
大丈夫です。それではエンジニアさん対応していただいて、
あの白恵比寿回って帰ります。ああの東京マラソン終わったら自分へのご褒美として
美味しいです。
ありがとうございます。
絹のような滑らかな、
ありがとうございます。
小麦で作ってるから
、ね、頑張ってください。明日頑張ってください。
コメントでお願いしますので、
よろしく
お願いします。
はい、じゃあ、エンジニアさんが提出されているので、じゃあ、我々、
リサーチのマグロに興味がある。
今、ちょっと神崎さん見送りに行っているんで、ちょっとコメントの方は一時中断しますけど、相変わらず料理うまいですよね、
神崎さん。明日また、火曜日か月曜日か
選
んで
出てきます。ツナとアボカドでね、ハマーさんがさっきから甘いものばっかり食べてるんですよね。ハマーさん甘党なんですね。羨ましい。あの僕と飲みに行ってもいつもアイス頼むんですけどね、僕一度も頼んだことないんですけど、すごい美味しそうですね。はい、はい、じゃあ、はい、改めまして
今の方の質問とか大丈夫ですか？
今の方はどちらかというとご意見要望ですね、はい、やっぱトエック本っていうのはいろいろあるっていうのと、その高野さんの参考書選ぶ基準とか、あとこういう参考書 CD を出してほしいっていう要望。はい、37番さげさんというのは、私は受験数回の若輩者ですので、公式問題集と正解直線で試験スタイルに慣れつつ、中村澄子さんの1日1分レッスン新トエック千本ノックパート5に特化したやつを常備してやってます。目標はまずリスニングで8割、そしてパート5で8割、パート7で8割取れるぐらいの英語力です。やはり問題集の使い方に迷っていて、スピードを上げるために精読と多読で右往左往しています。点々点。8割、うん、
多読富さんやってみたい。何回も何回も読むのがいいんじゃないかな。
そうですね。やっぱりその同じ文章を読むと慣れてくると思うんですよね。うん、日本語でもそうだと思うんですけど、それで読むこで読んでると最初はすごい苦痛なんですけど、ある段階から他の文章を読んでも、例えば E メールでなんか発送が遅れてごめんなさいとか。うんうん、そのある注文書を受けたんでいつ発送するけど文納になりますとか、なんとなくその単語の言葉の並び方も含めて分かってくるっていう時があると思いますので、最初は辛いと思うんですけど、続けていれば多分大丈夫かなと思います。僕が答えていいですか？
あ、いいよ、いいよ。なんかあと質問あったっけ？
それはね、そうですね、あとリスニング、あと全般的に8割取れるぐらいの英語力をもうちょっと上げたい。リスニング8割、パート5、6、7の8割、全般的に8割、800点ちょっと超えるか切るかな。8
割ね。のために何をやればいいかっていう質問ですか。うん、今どのくらいなのかなっていうのを。
私がちょうど多分去年の春ぐらいこんな感じ で、うん、で最終的に900まで上がったのは正解直線というのがあって、うん、音読したんですね、うん、でそこからパート2とか結構聞き取りやすくなってっていうのは、
音読、うん、
音読と多読、
音読と多読、音読と多読だな、うん、多読
頑張ってください、38番ケイリマンさん、隠れ神崎ファンです。自分だったら欲しいなといった本を勝手に書きます、うん、アビリティズメジャーと別対策本例えば一つの文章の中の具体的な点々点に弱い人はこの一冊みたいな、うん、私は600点ぐらいですが、アビリティーズメジャードにブレがあるため、この部分を上げたいと思っても、文法ならともかく、何やろうかなと思っても、なかなかそこだけをピックアップして集中的にできないので、徹底攻略パート3、パート7や5はそれ一冊で対策本がありますが、3だけとかがないので、で神崎先生のメルマガ、本ではありませんが、某あの公共の放送局の入門ビジネス英語をずっと聞いているので、先生の解説や重要単語がなくなったので残念で、メルマガだと解説みたいなことをやっているものもあるので、以上、著者の手間や出版社のビジネス事情を全く考慮しない用語でした
まあそうだね、ありがとうございます。そういうのを、うん、パート別とかアビリティメジャード別のね対策を、うん、
アビリティメジャード別って難しいんですか、うん、
作るのは多分難しいんだけど、まあ、あのやる方としてはね、ここのアビリティメジャーで弱いからこれやろうっていうのはやりやすいと思うんだけど、
多分でもパープ2だけの対策本買ってたら、うん、まあ、僕とか絶対買いますけど、カバンの人の方が多いですよね。
まあね、
オールインワンのものが欲しくなりますよね、絶対、うん、買う側からしたら、
うん、そうだよね。
なんかやっぱり失敗ですかね、
うん、難しいところだよね。
そうですね、
パート7 の、 あの7つの理由とかあんま売れないしね、うん、あ、でもね、高橋元春先生が出した
一般分って
やつですか。そうそうそう、あれなんかすごい売れてるみたい。
一応1分で解けるっていうやつ、それに、うん、惹かれるんじゃないですか。
うん、難しいところですね。
まあ、公式問題集を2冊買えば4セットあるじゃないですか、うん、試験が、うん、4セットあるってことはパート2だけでも120問あるんですよ、うん、それ全部4セットやれば、ね、
結構、
うん、でこの方600点ぐらいって言うんですけど、でアビリティメジャーズ別に勉強されるってことはある程度もう基礎力あるかなと思うんですよね、うん、だからそういうもう本当に実際の問題に近いのを繰り返し
やった
方がいいのかなと、
うん、あ
の
そう。
39番、イクさん、おはようございます。仕事に出かける前に急いでこれだけ、おすすめの本だかな。トイックテスト900点を突破する英単語トレーニング、福井森
夫先生。あります、シリーズありますね。リスニング、リーディング、ね。
これは日本語の短いパッセージの中に品質線語が英語のままで書いてあり、音声 CD で聞きながら勉強するものですが、私にはあまり役に立ちませんでした。なぜなら、英語、日本語の変換が苦手だから。トイックでは日本語に訳す必要がないので、あまり意味がないと思う途中でやめました。あと出まくりキーフレーズは短い文の中で品質単語を覚えられたので、ずっと持ち歩いて覚えていました。うん、ウーゴや正解一直線であったのはつい最近で、かなりの衝撃を受けました。こんなトイック文があるのかと目から鱗でした。これからはずっと愛用します。神崎先生の全てを信じられる感じでついていきますっていう気持ちです。
すごい、
ありがとうございます。
ファンですね。新トイックテスト直前の記述、ロバート・ヒルキー著は問題の捉え方など参考になった部分が多かったけれど、パート3の方はマークするなは初めて受験する人がこれをやった場合かなり戸惑うのではないかと思いました。私はもう自分の回答スタイルがあるので気にせずに読み飛ばしましたが、結局自分に合う部分は取り入れ、そうでない部分は無視するのが良いのでしょうが、超初心者には大変な作業だと思うので、やはりウーモのような方がいいですね。
マークするなって
多分あれじゃないですか、きれいにちょんちょんちょんときれいにこう抜けると、
あ、時間かかるから、
時間がしたい人は時間がない
から、あ、なるほど、
ちょっと流しつけていて、で3、4終わった後にリーディングの前にみんなから、
あ、なるほどね。
うん、神崎先生この前あれですよね、あんまり変わらなかったっていう話をしてたやつ、う
ん、ああ、森哲さんだっけ、
森哲でしょ、
そうそうそう、集中できてるかどうかかなと思いますけど、
ね、うん、そう、あのやっぱりメンタル評価です
かね。初めの頃って先読みやってて、時間いかに節約するかっていうの大丈夫だったので、俺全部ね、あれに書いてた、あの問題察知の偏差値にどこまでつけて、で昔はね、うるさくなかったの。それずっとやってても全然何も言われなかったんだけど、一回なんか高校の狭い教室で目の前に試験官が座ってて、そこでそういうふうにやってたら、なんか紙出されたり、問題察知には考えないでくださいって。
イエローカードですね。
そう、イエローカード。でもね、今ほどその辺うるさくなかったので、そういうやり方でも大丈夫です。で、あのパーリスニング終わってから全部返すだけで、でもその注意を受けてからやめて、もうそのまま加工して、
やはり超初心者にはウーゴがいいです、うん、いいんですかねって言われてました。
あ、はい、ありがとうございます。
今の方なんて言うんですか。
イクさん、
イクさん、イクさんが言ってることで僕はすごく共感できるのは、アドバイスを鵜呑みにするんじゃなくて、
うん、
自分でルールを作る。
そうね、うん、
でもこの方はある程度スコアある方なんですかね。
うん、多分だってもうこれで自分で僕はこうやるんだ、私かもしれないですけど、あって、それが絶対自分に一番合ってると思います。
うんうん、そうそうそうそう、
僕、ジェイ先生のミクシーに一回返信したんですけど、この間僕の会社の先輩が500点超えたいっていう話で、J 先生がなんか絶対500点突破するような本が書かれてました。
うんうん、
黄色い
本、うん、5件のね、
本屋で見たら一番それが良かったって言って、 それを買ったらしいんですよ、うん、それをこう送ったら喜んでくれたって言ってます
。チェンスケ先生もすごい丁寧なんですよ、説明が、うんうん、
ただその、うん、その先輩がね、コーヒーとコピーの問題今回出なかったって怒ってました
。出たと思ったんですね、写真撮った
時に。最近ね、
あの僕のパートナ
ーあったの、コピーの写真、
コピー機の前で、うん、もろにこうまさに紙置いて、
でもコーヒーはなかったな、う
んうん、結構ね、で僕はパート2とかによくね、クリーム&シュガーとかって
クリーム&シュガーってよくありますよね、公式に
たくさん入って る。それが正解の選択肢になった試しがないんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、そうそうそうです。クリーム&シュガー、ボリュームスリーも出てますよ、
今の主学習はい、ということで、ウゴです。
40
番、イングリッシュラーナーさん、本を買う側としては費用対効果をどうしても重視するので、うん、模試本が一番いいです。公式も読むですが、若干高いのでトリプル模試とかスーパー模試が良かったです。書店に行くと単語本とか文法本が多いので、いわゆる勉強した気にさせる本が売れるのかもしれませんが、個人的にはあまり欲しいとは思わないです。模試本の弱点は敷居が高いことだと思うので、それを補う本が出れば買いたいですね。例えばリーディングのスクリプト読み上げ音声付きとか、3回分の模試を解説している講義音声付きとか、模試を使った効果的な復習方法を解説している本とあったらいいですね。模試3回分以上入っていて、かつ飽きずに結果的に10回ぐらい復習できるような作りの本だったら欲しいです。
なるほど。それさっきの天馬さんのコメントと関連してくるですけど、その模試本は模試があってそれで終わりだけど、それどうやって使うかっていうのは各自いろいろ工夫できる余地があると思うんで、なかなか講義とか CD でつけるのっていうのは CD 何枚にもなっちゃうんで、現実問題としてはちょっと難しいんですけど、うんうんうん、模試本がコストパフォーマンス的に一番いいっていうのは確かにそうだと思います、うん、だから講師問題集だな、やっぱり、うん、一番いいの
は。はい、41番、厚みクライマックスさん、私自身は先輩方のアドバイスのことで両本のみ出会うことできていますが、私とは比べられないほど数多くのトイック本を見てこられたであろう皆様に質問です。この本はやめておけっていう本があれば教えてください。さすがに名指しは難しいと思いますので、ダメな本の共通点やダメな本の見分け方など何かヒントをいただけると幸いです。
ダメな本はね、難しい本はダメだよ。難しすぎんだよな、なんか難しい。
パート5でなんか 4,5 行で空欄があるとか、あとなんか出ない、
そうそうそうそう、あのね、なんか難しい単語集でも文法でもそうなんだけど、難しいの入れとくと手に取った人がこれ難しい、わかんない、勉強しなきゃと思って買う、うん、で、優しいのだと、あ、これ知ってる、いらない、買わないっていう風になっちゃうから、なんかね、難しいのみんな入れてたんだよな。でも難しいのってそんな出ないしさ、
うん、難しい、厚美さん質問が厳しい質問です。
難しいのは買うな。
あれですよね、ただ、うん、契約店とか取ってるような人だと、うん、あ、これ出ないとか、うん、難しいとか、こんなの絶対トリック出ないって分かりますけど、うん、多分そうじゃないと、うん、何が全部同じに見えますよね。
そうか、全部難しいですよね、うん、そうだね。
だからそれって結局
難しいよね。
難しいので、うん、さっき出たように著者とか、うん、評判で選ぶっていう、うん、方を優先するしかないんじゃないですか
ね。著者はね、信用できるのは広前だ、中村澄子、早川浩二、あとロバート秀樹とかポール・ワーレン、
あ、僕小石先生の話ですから、
あ、小石優子さん、はい、あ、見たことないけど、
あと常野裕二とか、
常野裕二の、あ、出してる出してる、一冊でももうない、絶対ない。あとはまあ、エッセンス関係の本も信用できるけど、エッセンス関係のレベルが高いんで、860ぐらいある方は、エッセンスのジャパンタイムスとか、語研から出てる模試本、トリプル模試とか、実力診断模試とか、ボックスとかは問題の質はいいですね。うん、
ね。
そうですね。
TBR で出そうな単語とか文法とか集めたら、
あ、本ですか。
本にしたら売るかもしれない。ああ、売れないか。
そうね。
印税措置向けで、本当に出る、うん。一般の学習者が出ると思ったのが集めました。
あ、なるほど。
はい、すいません、余談で。42番、まさまささん。ちょっと長めの文章が書いた高野さんに対して、ちょっと反論がありました。ちょっと、ね、僕がカッコで飛ばしたところがあるんですね。でちょっと、予約すると、高野さんが、スピードマスターの話をされてて、で、その中で、単語帳は簡単なものだけさらっとやった方がいいと思います。カッコ、まさまささんに真っ向から喧嘩を吹きかけ、かけてしまったような気が滝汗っていうところ僕ちょっと読んで
ほしい。いや読んでください、ちょっと読んでくださいよ。
で、それに対する反論。
はい、
まさまさん。高野さんへ。はい。まさまささんに真っ向から喧嘩をふっかけてしまった気が滝汗。ご意見ありがとうございます。それが一般的見解だと理解しているので全く問題ありません。そうで、ね、で、効果がないような気がします、うん、っていうのは推測ですよね。うん、誰かがそれを立証したエビデンスを残しましたか、うん、既存の定番と言われている勉強法に固執せず、自分で考え、工夫し、実践して確かめてみたいのです。私自身が実験体になります。うん、そういう性格なんです、笑い。申し訳ありません。
そう、それすごい面白いと思う。実験してんだよね、まさまさん。
そういう効果がないという仮説を検証してるんです
、ね。そう。だから、俺が言ってもさ、曲げないんだ。で、それはそれですごい面白いと思って。う
ん、でそれ否定できないですよね。うん、
いや、それ本当、実験して、結果、すごい俺も興味あって。まさまさん、この2ヶ月ぐらい、2ヶ月、4ヶ月、本当単行本ばっかりやってて、でそれでね、それがどういう効果があるのかないのか、まあ俺なんかも推測で考えて効果ないんじゃないのって、効果ないんじゃないのみたいなこと言ってるけど、でも実際本当にそうなのかっていうのは実験してデータ出てからじゃないと言えないんで、面白いところですね。
今この本の単語どうですか。
すみません、トミーですけど1年以上単語を勉強してないんですけど、そんなそれが原因でスコアが下がったってはなくて、ただむしろですね、社会に出て本当にその運用能力を高めたいときに、例えばタイムであるとか CNN ってやっぱりその英検1級クラスの単語っていうのは出るらしいんですね。だからそういうのに触れてって本当に役に立つための手段であれば、今まさまさんがやってることはなんか無駄ではないかなっていう気がしてて、トイックのパイの中で考えると、それが本当に必要な条件なのかっていうのは、今まさまささんがその検証されているのが、いずれ結果になってくれてるのかなと思うんですけどね。
そうそうそうそうそう。でも俺もいろんなこと言ってるけど、俺も推測で言ってるから、こうした方がいいんじゃないのかなっていうのをいろいろ自分の経験とか人のやってることとかなんか読んだり聞いたりしたことを元に言ってて、でもまさまささんはまさまささんで同じように、自分の経験とかで考えて、これやったらいいんじゃないか、単語力がない、語彙力がないから問題解けない、語彙力が上がれば解ける、だから語彙力強化して語彙力できるようになったらできるんだっていうのでやってるから、結果がすごく楽しみです。
そもそもさんね、5月にコミットメントしてましたので頑張ってください、
は
い、
でも結局アプローチ2つあると思うんですよ。僕がまさめさんにすごい賛成というか同じ道を歩んでると思ってるので、多分トミーさんとかは仕事でも英文触れるし海外とか行くじゃないですか、で僕とかまさめさんは、英語関係ないんで、トイックの点だけ取れればいいんですよ、正直。それが目標なんで、でそういう人は別に普段から英字新聞僕も読まないですし、洋書とか読まないんで、そう、別に、もちろん楽しめて読めた方がいいと思うんですけども、トイックのスコアのことだけ考えると、僕はますますさんのやってることが近道だと思います。
あ、なるほどね。
近道だと思います。僕は自分が点取れるようになったのは、絶対語彙のおかげなんで、極めた2冊覚えたり、単語集だけで多分僕、8冊か9冊覚えましたけど、
極めたんてアドバンスもあるじゃないですか、
はい、
あれアドバンスの中でもやっぱりトイックには結構出るんですか。
実はトイックでこれ分かんない、プロジブルとか知らない単語出て分かんなくて載ってるんですよ、後から極めても見ると。でそういうのがいくつかあって、デリバレーションとかもありますし、
言ってたよね、
極めたのはトイックで分かんなかった単語が作品見るからほとんど出てくるんで、それでも信用してる感じですか。
いやね、俺も語彙力っていうのはすごい大事だと思うんだけど、あのね、単語集で語彙力伸ばすときっていつも英語、日本語、日本語、英語っていうその置き換えがメインですよ。だからなんかもうメンタリティ的に英語は日本語に置き換えて理解するもんなんだっていう癖がついちゃって、うん、でそういう癖がついちゃってるとパート2とかついていけないし、パート7も読むのはゆっくりで終わんないとか、はい、うん、そういうのになっちゃうから、
なりますね、
うん、なんていうかある程度語彙力ができたら、なんていうか日本語を頼らず英語を英語のまま理解するような、それさっき挙げたようなことに時間を使って、はい、そういう英語日本語日本語英語の単語の覚えるっていうのであまり出ないようなのを覚えるのに時間を使うのは無駄ではないかなっていうのが俺の言いたかったこと。
語彙力つけてから、うん、神崎先生のおっしゃる方にスイッチすればいいと思うんですよ。
そうで、そこの、はい、まさにその通り でどこまでの語彙力をつけてからスイッチするかっていうとこなんだよ。で俺は大体2000語レベルだと思うのね。2000語っていうのはあの、まあ、中学で習う1000語、基本1000語プラス TOEIC で出る1000語ぐらい。
それ言うと高校生単語全部とかのレベルよりも下の方、
ね、そうそうそうそうそう。だからまさまささんぐらいのレベルだともうそれは十分超えてるっていうのが俺の見方、うん、でもまさまささんから見たらいやいや僕は全然そんなレベルじゃないですから、うん、まだまだ無理ですっていうふうに言ってるんだけど、う
ん、でもそれに、まあ、直接お話し、ね、最近のまさまささんの記事であとはこう模試を解くうん、スイッチするようなこと言ってたから、うん、ひょっとしたらものすごいスコアが生まれるかも、
うん、可能性としてはね、
5月で満点とか
ね、うん、5月満点とかね、
いや本当に、うん、すごい秘密兵器を
950、うん、
テコトン飛ばすような
ったら面白いね、うん、はい、
はい、頑張ってください。
頑張って、
はい、43番、天馬さん、日本語に訳すというのは英語で意味を理解した後に日本語でその内容を表現することだと思うんですよね。ちょっと真似したけどなって思って通訳の人も訳すから意味が理解できるのではなく、意味が分かったものを日本語に訳しているはずですよね。日本語に訳さず内容を理解するというのをまずは目指してほしいと思います。
そうなりたいんですけどね。
それもだから心がけだと思う。あの英語文あるじゃん、英語をもう英語のまま理解してやるぞっていう気持ちで俺読んでたけどね、あの割とできないの。
あでもあの補足ですけど、うん、パート7とかやってないですよ。
ああ
英語読むと、うん、あくまでもパート3あのリスニングの2、3、4の、うん、3、4の先読みと、うんうん、2のクエスチョンだけは日本語にしますけど、選択肢とかは全然訳さないですよ、うん、全部で何が何でも日本語やったら間に合わないですよ、
うん、あでも僕はね、あの浜さんすんのやり方で、僕の場合その日本語に置き換えるの絵なんですよ、
うん、
で例えば彼女はスピーカー何をお願いしてるかって言ったら、うん、なんか女性がこう頼むみたいな手を合わせてて、うん、それ何なんだろうなっていうイメージを3つ置いておくんです、
うんうん、
でどこにいるっていうのは、うん、どこにいるのはもう選択肢を見るんですけど、うん、空港か、うん、レストランか、うん、オフィスか、うん、こいつら絶対どっかにいるっていうイメージと絵で覚えてて、うん、そうすると英語が流れてきた時に日本語の変換に行く前の絵の方を先に思うんです、
うん、
っていうふうにやってると、うん、実際のこう会話をしてても、で英会話を本当にやるときって日本語の変換すると全然遅くなっちゃうじゃないですか、うんうん、で複数にまたがってたら、うん、どんどん進んじゃうから、うん、で絵とかイメージでも行かないとダメかなと思って、
う
ん、
そうだよね。
英語に置き換える前かもしれないですね、それは、うん、絵とかイメージ、
うん、天馬さんがおっしゃってたのは通訳の人もまず英語の意味を理解して、うん、
理解するのが先で、はい、それからそれを日本語に変えてるって、
うんうん、そうですね。通訳の人も訳すから意味を理解できるのではなく、うん、意味が分かったものを日本語に訳してるはずですよね。
そう、そうですね、
うん、確かに言われてる、
うん、そうなの、そうですね。
なるほど、
深いですね。じゃあその部分はまた来週の
え、来週は喉の話だから。
あ、そうですか。
発音の話だから
楽しみにしてます。
はい、44番土佐健さん、皆さんこんにちは。おすすめのトイック本といえば、公式問題集ボリューム1から3とタクティクス・フォー・トイックは必須でしょう、うん、他に問題集を買うとしたら、トイックを毎回受験し傾向を掴んでいる先生方が書いてらっしゃるものがおすすめです。特に神崎先生、前田先生、前田先生のお弟子さん、ジェイ先生、中村澄子先生、秀樹先生、柴山先生の著書がおすすめです。数は限られていますが、その分一冊の問題集を何回もやることで得られる知識がたくさんあるはずです。極論を言えば、それ以外の問題集はあまりお勧めしません。本番よりも異常に難しかったり、明らかにトイックを知らない人が書いているように見受けられます。
そういうの多いんだよね、
うん、ここに上がってない方っていう
のがタクティクス・フォー・トイックってね、なんか誤植が多いな。
あの答えの、そうです、誤植です。答えも間違ったりとか、でもちゃんと、うん、あの整合表が出てて、うん、白崎さんに言ったんですけど、うん、要所って結構多くないですか。
多いね。
あの正解があのマークシートに、あのこれが正解だよっていう車に塗ってるのがついてますけど、うん、これ何もついてないじゃん答え合わせできないじゃんみたいな。
そんなのあるんだ、うん、解説解見れば分かる。
解説見れば分かりますけど、うん、ちょっと手間がかかるんです
けど、さっき前に言ってたあの、ね、韓国の打順なんか野球選手と同じ方 の、うん、の問題が見えるのなんか決定的な間違いって何とか分かった気がするんですけど、はい、リスニングでなんかラジオの DJ がいて、うん、なんか電話かけたら当たったから、うん、クイズ答えたら車当たるみたいな問題で、でコロンブスがアメリカ大陸発見した時何艘の船で行ったみたいな街で、そんなの小学校の頃から覚えてれば、うん、答えは3隻よ、ツリーとかって言って、うん、で一番最後の問題に、その女性がの答え何ですかっていう答えが、1番が1で、2番がいくつで、3番が3で、4番がなんか違う数で、どう考えても3なんですよ。The answer is three, isn't it? っていうふうに言ったんで、その選択肢が違うのが正解って書いてあったんですね、問題が見える。
明らかな。
そんなこと言ってるんだよ。
なるほど。
まあ、
明らかにね、これ違うだろうっていう。女性が三席と答えるのってで答えは B とかなんか書いてたりと
か、答えはね違っちゃってるとちょっと苦しい、
ね、苦しいですね、うん、
なんか他のさ解説とかちょっとなんかおかしくてもまあ許せるかなっていうのあるけどさ、うん、答えは一番大事だもんね、うん、
はい、45番サラさん、皆さんおはようございます。個人的な質問です。私は今トイック450点未満です。でも6月のトイックまでスコア700を取らなくてはいけないのに今スコアが伸びません。まずどうしたらいいんでしょう。
あ、ね、あ今何点だっけ。
今450未満で、でも6月までにスコア700を何らかの事情で取らなくてはいけません。
あと3ヶ月
で300点、250
点上げなきゃいけない。
250点、まずは単語、うん、まずはウルトラ語彙力主義でも、あの出まくりキーフレーズでもいいけど、多分ねスーパー英単語は難しすぎると思う、そのレベルだと、うん、出まくりキーフレーズかウルトラ語彙力主義で単語覚えて、あ、
文法ができないとパート5で6できないですよ。
文法ね、文法、出まくり英文法とかちょっと難しいんだよ。
問題形式のでやらないと、うん、短期でなんか時間かけてやるにはいいと思うんですけど、うん、なんか問題形式のでやらないと点数、うん、短期だけの難しいかなって気がするんですけど、
公式問題集2、3
私ブログで書いてたんですけど、うん、最初にトイックやろうと思ってなんか問題集失敗して買ったっていうのがそのキム・デギュンさんの本で、正解が一発で分かるっていう赤い本買ったんですね。でそれはパート1から7の攻略を全部書いてあって、そこにパート5で最低限覚えておけばいいっていう文法が書いてあったんですよ。 でそれをまず覚えて、でその次に、でも巻末に大体単語集あるじゃないですか、うん、でよくよくこう解いてみると、その時やった模試が500点いかなかったんですね。ちょうどこの方と同じぐらいだったんですけど、うん、その時やっぱ俺単語わかんねえ、
うん、
単語わかんなかったら読めないんですよ、
うん、
なんだこれっていうのが1個のパッセージの中に5個以上10個以上でもう完全にパニックっていうか、あ、もうこれダメだ、
うん、
時間かけても分からんっていう教材が残っちゃうから、うん、で単語を覚えたんですよね、
うん、
だから1日10個で覚えて、それを3ヶ月ぐらいやったんで、それで1000個ぐらい、
うん、
それでも辛いんですよ、
うん、
でも辛いけど、なんかどっかで 1,2 ヶ月はそういう頑張る期間がないと成功できないのかなっていう感じはします
ね。そうだね。
だからそれが問題集なり、その出まくり英文法をキーフレーズ見ながら覚えるか、地味にやるか、なんかそのいわゆるスポーツ選手が基礎体力を身につけるためのこう、ブタブタとか腹筋のようなところはいるのかなっていう気がします
ね。そうね。
リ
スアンドリピーター、
ハマさん。3ヶ月しかないんじゃないですか。
うん、
で僕2006年7月に勉強始めて、
うん、
3ヶ月後の10月に初めてトイック受けたんですけど、うん、3ヶ月でできて、しかも初心者、その頃って2年前ですけど、例えばビルとか分かんなかったんですよ、BID、
うん、
入札、
うん、
で多分今でこそ当たり前の単語ですけど、うん、僕が読んでたその本にはもうどれがビルの意味なのか、うん、訳見ても分かんなくて、
うん、
そういうレベルだったんですけども、うん、時間がなくてもうこれしか、これだけしか、何がまあ必要なのかなっていうふうに絞った場合に、うん、お勧めするのは、うん、小石先生のデルト語だけシリーズ、英単語と英文法とリスニング、全部一応一冊が1週間あれば無理すればできるんで、
なるほど、
そうしたら3ヶ月で3週か4週できるんで、
うん、
それで長くは分かんないですけど、
うん
うん、
あれって大体目標スコア600点ぐらい、
目標そうです、600、730ぐらいと、
あ、じゃあちょうどいいね、
しないですけど、
うん、でそれやった後に、うん、公式問題集とか
ですね、
はい、あ、 あと J 先生の新トイックテスト絶対超えるぞ500点、うん、
あ、500点目標だったらね、あ、700点目標でしょ、
でもまだ450いってないかと思
ったら、ね、あ、そうか、まずじゃあ初めはそれ500点から始めてっていう、
単語覚えないとダメですね、英単語出るところだけは635です、うん、1日100個覚えれば1週間で終わります。
1、200個はきついでしょ。
きついですね。
30個は。
いやもう、本気で。
単語、
うん、単語って言わないと。1日30個覚えて、30個復習するぐらいがいいんだよ
ね。そうですね。30、次の日60、次の日90。
うん、そうで、その覚え方が一番効率悪いのは、忘れるんですよ。
うん。
1日僕10個。
あ、だから最初やったものがやるん
ですよ。だから、繰り返して繰り返して繰り返して、やっと覚えましたっていう、
うん、
多分、プロセスなんでしょうね。
そんな感じかな、
はい、
あ、今なんかすごいいいアドバイスだったな、
そうですね、
まずは小石優子さん来たの
が、あ、でもサンバさん、
サンバさんまさに、
うん、今どうですか、今450点未満のか、
僕は去年の4月からあのプルトラグリアシュミの、うん、レッスンをやってて、
うん、
今600ちょっとしたぐらい、
うん、半
年ぐ
らい、
じゃあまずはでもそのレベルですよね、
うん、なんかそういうのウルトラ語彙力主義でも出まくりキーフレーズでも出るところだけでもいいんだけど、なんかね繰り返し繰り返しやって基本的な語彙とか、
あと
音になじむとか、うん、そういうのをやりつつもしもやる、
そうですね、ちょっと同時、あのそもそも目指されてるレベルがすごいことをやろうとされてるんで、
うん、
ちょっと中途半端なことじゃ上がらないですよね、
確かにね、
うん、トミーさんはほらマーティンさんにアドバイスしてるようなことを教えてあげればいいんじゃないですか、
あ、まあ、
マーティンさん、
あの一番やってはいけないのは、うん、参考書を買い漁ることです、
ね、
例えば今日この場所で私がキム・デギュンさんの本だとか、うん、ハマーさんが言った本をもし全部買われたり、ウルトラ語彙力主義とか出まくりキーフレーズが全部買ったらおそらく取れないと思うんです、
うん、 絞んないといけない。
絞ったやつをどれだけいっぱいやるか。うん、だから一回買ったら他の人が勧めてもまず自分はそれをやるっていう。うん、ダメかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。うん、
はい、頑張ってください。じゃあ46番、エンゴリアン、笑いさん。エンゴリアン見てますよ、楽しいので。千代田区の図書館で古いエンゴリアンも借りてみています。先生方に質問なのですが、出まくりキーフレーズは2、3年前の著書だと思うのですが、何年か前に出版されたものでも、今のトリック対策として有効でしょうか。あと、どなたかも書かれてましたが、私も、1、単語から日本語、2、例文から日本語と読まれる音声のみで学習可能なものがいいです。トイック英単語分析972というのがそれで使っていますが、もうちょっと上の点数を目指せる単語集が欲しいので、それと1のみ2のみで通しで聞けるものが欲しいです。そういえばウーゴ、昨日池袋のリブロで山積みされてました。その単語カードがいらなかったので買えませんでした。単語カードなしバージョン出ませんかね。これ絶対に増版されてますよ。
増版してんのかな。俺に連絡ないんだけど、俺に連絡ないからさ、印税払わないから増版されてんのかな。まあ今、ありがとうございます。何だっけ、
質問は出まくりキーフレーズ 2,3 年前なんですけど、 2,3 年前の著書でも今のトイック対策で有効ですかっていう。
まあ単語はそんな変わらないんで、
いや普通に使えますよ。
うんね、普通に使え、トイックに出る語彙は昔も今もそんなに変わらない。だから
基本的にはやっぱりトイックっていうのは公平性を目指している問題なので、うん、やっぱりその 2,3 年前のやつでも使えるものはあります、うん、ただその例えば2006年から問題の形式っていうのも違ってるので、うん、やっぱそれの前の違う問題の形式でのこう模試とかはやらない方がいいかもしれません、うん。
そうね、もしはダメだけど、
ただ今年あたり出てる本とかなんかは去年とかのトイックの傾向をつかんで問題を出してる著書もありますから、うん、そこは多分選び方によるかもしれませんね、はい、
そんな感じです。で、なんだっけ、日本語、英単語、日本語、英文、日本語訳、
なんかコーパス英単語みたいな。
ああ、そうね、
コーパス英単語の良かったですよね。軽快な音楽とともに、
ああリズム乗って、うん、
あメリーは改良するとか、
ね、そうダメよ
改良する
あれまあ好き好きだと思うんですよ。
女性の声がね、癒しになる、うん、パマさん即買いとか、うん、
なんかちょっとツヤがあるというかね。なんか微妙な声みたいな。
あ、でもやっぱり吹き込みは英語、日本語、英語っていうパターンがやっぱりいいんじゃないですか、ね、うん、そうすると英語で、うん、まあ、意味も取れて、うん、意味から英語に戻せるっていうのが光りましたので、うん、もうそれいいな、大西先生のものとかもそんな感じなんですけど、
うん、あ、でもチャンツっていいんですかね、うん、
なんかリズムかってね、うん、あれなんだっけ、なんとか単、なんかある句の本の真似なんだ、何単だっけ、うん、聞く単のなんか慣れした。
あ、でもね、なんか僕で去年買ったんですよ。高校生単語。それ神崎先生と去年お知り合いになって、うん、で過去ログ見て、あ、こんなのあるんだ。うん、で浜田さん即買いしたみたいなの書いてあって、で買ったんですよ。で買って、でもそんなにそのスコアップ、うん、自分のスコアップに役に立ったかというと、うん、ちょっと微妙で、うん、やっぱり音読の方が僕は効果
そうだよね、
うん、その女性の音声とそういう軽快なリズムでやったんだけど、その問題がトイック出ないんですよ。
そう
だって僕やってからアメリオリって出ないですか、
うん、出ないちょっとね、出ないような、
出るのもあるんですけどね、うん、
あれはね、コーパス英単語はすごい不満なのは例文の読み上げない、うん、だから例文は全部音声バイト作ったんですよ、うん、でもあんま活用されてないみたいだし、まあ一長一短かな、うん、
じゃあ次の単語集来たらね、うん、 次、47番まりまりさん、トミーさんの新宿でダブルパッセージ受けました。電車が止まっちゃった時、以前はゲッて思ったけど、電車の中でやるようになってからもうちょっとできるってなったので、イライラが減って良いです。今朝は電車が止まって TBR がーって焦りましたが、昔って止まったことありましたよね。TBR、
ああ、電車がそう TBR、 そうですよ、聞けなくて、でもそう助けてく
れて、私も寿司バーの説明の音声希望します。トイックもトイック本もリーディングパートの音声があると嬉しい。CD をつけなくても読者プレゼントのダウンロード等でいいので。
うん、そうね、あれはあるよ、正解一直線、俺読んだ。あ、でもね、あ、そうだそうだ、正解一直線の新バージョンになってから、それリーディングも読み上げつけようと思ってパイパーさんに録音してもらったの、うん、だけどまだちょっと編集してないからできてないんだ。
あ、そうなんです
か。そう、もうそれずっと前にやったんだけど、
怒られちゃいますよ、
ずっとやってなかった。そう、それもやらないといけないな、ね、忙しい。
なんかそういう噂を聞いたせいか、48番森哲さん。
あ、森哲さん、なんかすごい痛み。
皆さんこんにちは、うん、花粉症のため耳鼻科に行ったら6人家族全員が耳垢掃除のせいで最初の方を聞き逃して
しまった。なんでそれ。
何秒待たされたってことですかね。待たされ
た。テックス加藤さんみたいな名前です。テックスさん。神崎先生に質問です。参考書を書いていて大変なこと、気をつけていることは何ですか？
大変なことは締め切りが守れないこと。それが大変だな、うん、大変っていうか、うん、守んなきゃいけないんだけど、なんか俺、なんかリュースとか。
はい、あともう一個あって、ここからは新公式問題集への文句と要望。旧公式ガイドに比べて情報が少ない。前はトリックの解説、練習問題なんかあったのに、韓国の公式問題集の方が詳しい。韓国版には問題自体同じ問題なのに、各パートごとのデータ分析とかがついていました。
あ、そうなんだ。すごい、さすが、森哲先生。
なんかそれ見せてほしいですね。
そうなんだ。確かにね、解説は薄いよね。
でボリューム3でだいぶ良くなったのかなっていうふうな、素人から見たら。
あ、
そっか。1と2と3って全然違います
よ
ね。
ボリューム3、そうだ、1個要望あって、例文はなんかレベルがついてるんですか、星で。
サンプル問題が、
サンプル問題か。
そうです。で、
それが本番にもついてれば
ないんだから、ついてないですね。サンプルだけです。
本番にもついててほしかった
ね。なんかね、Words and Phrases とかを下についてる、
あと一番巻末にも、一応単語集みたいな。
ああ、覚えてると使えるフレーズみたいなね。
ウィークミスバイとかで。
あ、出てるんですか。去年間違った、
間違えました。出てました。
あんまりね、解説も必要ないかな。必要？解説って読む？じっくり
読みますよ。
間違えた
最近読みますね。
あ、そうなんだ。なるほど、解説ね。わかりました。
人に読むかな。はい。49番、あともう一つですね、初投稿です。初投稿ですさん、放送時間が延長しているのですみません、第144回トイック1月の結果は800、スコア825、リスニング465、リーディング360でした。18問塗り絵でした、それまでは平均12問塗り絵でした。最高得点はスコア790、この前の3月では塗り絵を9問にまで減らせました。リスニングは前回と同じくらいかと思うので、今回の目標は860です。今回のリーディングの時間配分はパート5 10分少し、パート6 5分少し、パート7 60分弱です。パート7を完登して900を超えることを目指したいのですが、パート7を早く解く方法を教えてください。今回は今の自分の速度で必死に全て読んで解きました。今回はパート7で60分弱の時間配分でしたので、明らかに読む速度が足らないと思うのですが、個人的には読む速度を上げたいと思っています。スキャニングやスキミングの方法は全く知りません。これらは必要ですか？神崎先生は全部読む派だと思うのでアドバイスをお願いします。ちなみにちょっと飛ばしましたけど、あのパート5はリスニング中に8問解いてたんです。で10分少し、
なるほどね。
浜さん今回パート5、6は
いや、僕
どれぐらいで、
5、6は時間かけてますよ。
僕もパート6終わって2時5分でした。
俺5、6で24分とか
3分か24分だったら2時
10分。
そうそうそう。そうや。なんか残り50分。
10分ってすごいですね。
サパさんはどれぐらいとかありますか。
パート5で、今回は20分ってました
。20分で標準的に
25分。
標準的に6
は。6は。
でも1も30秒ペースだよね。
うん、1も30秒ペース。
今回5、この次に、7のダブルパッセージって、うん、はい、で、ダブルパッセージの時間25分ぐらい、
はい、
で、時間切って、はいはい、シングルパッセージに移って、うん、最後に、やっと、
ちょっと残した問題とかあるんですか。
うん、あ、多分10問ぐらいは、多分7、8分前に6人ですか。うん、
なるほど。で、早く解くコツなんだけど、
読む速度を上げたい。
そう、読む速度、あのね、読む速度を上げるっていう方法と、あと読む、実際テストの時読む量を減らすっていう。読む量が減れば時間はかかんないから。
そうですね。
だその2つなんだけど、読む量を減らすっていうのは試験テクニックだから、それは別に練習はまあちょっと7つのルールちょこちょこってやるぐらいでいいんだけど、読むスピードを上げるっていうのは日々の練習だよね。トミさんやってるような練習とか、まああとはまあとにかく読む量を増やさないとダメだから日々読む。
去年の TBR も聞いてたんですけどね、ちょうど神崎先生が J 先生に振ってんですよ。なんかパート7、うん、読むコツはって言ったら、うん、あと当日いきなりは絶対読めないから、うん、普段どれだけ文読んでるかなんでしょうね、みたいな。それに尽きるのかなと思いますけどね。
そうそうそう。あと試験テクニック的なことで、あのスキミングとかスキャニングとか書いてらっしゃいますけど、あのね、これは7つのルールでも書いてることなんだけど、まあ、とにかく時間がかかっちゃって終わんないから、どうしても早くやりたいっていうんだ、うん、であれば本当に答えを出すのに必要なとこだけ読むっていうやり方もあって、でそのためにはどうしたらいいかって言ったら、初めに質問を読んで、であこれこれにあのああのパーティーの始まる時間について聞いてるんだな、でパーティーの始まる時間ってどこにあるんだろう、でスキャンしていって、あここだ、で答え選ぶっていう、そういうやり方でやれば、あの本当に関係ないところは読まないですので、時間は少なくなります。ただ読む量が減れば減るほど、なんていうか間違う可能性も多くて、読む量が多ければ多いほど、あの正確に解けるっていうのがあるので、うん、その辺はバランス。
そうなんですね、うん、全部読んでギリギリで終わるか、うん、スキャンしてたくさん余らして見直しをするかってなりますけど、うん、バランスですね、うん、どっちがいいか。
でもなんか僕今も全部読むんですけど、うん、結構問題も先に読んでったりするんですね、うん、でそうすると、例えばシングルパーセージで3問とか4問ある、3問目4問目って例えば就職に応募したかったらどうするかとか、うん、興味があったらどうするかみたいなやつって下に書いてるんですよ、うん、下の3行ぐらい読むと、うん、メールするとか、うん、誰かにコンタクトするとか、うん、で そこでだからその最後の問題とちょっと目をこう合わせるだけで解けちゃうって問題もなんか実際あるんですよ、うん、
あるあるある。
でその検証のためにもう一回全部ざっと読むんですけど、うん、あんま変えなくてもそのままっていうの
は、うん、解こうと思えば、本当に必要なところだけ読めば全体の文章の半分ぐらいでほとんど答えてないんじゃないかな、うん、
今それの分析をずっとしてるやってるんですけど、
あそれ線なん
どこ読めばいいかと答えてるかっていうのを全部公式問題集を分析をしてるんですけど、パート7とかは本当に例えば新公式問題集のクエスチョンの166から168は本文の中の全体の半分いらないですね。4割ぐらい読めれば正解は出せるんですよ。でただでもこの質問は今トミーさんが言ったみたいに、あの例えばあのモアインフォメーションが一番ケツの方にあるとか、そういうのって慣れてくれば当たり前になりますけど、うん、初心者の方はいきなりは当たりがつかないと思うんで、
うん、確かにノット問題も究極を言うとスキャニングで3行ぐらいで今回のフューチャーは3つあるって書いてあるんですよ、うん、でノットがあったらそれないものが正解じゃないですか、うん、そしたら3行でいいんだけど、うん、それだけやっちゃうと今度それを探す作業っていうだから読むのと別の次元で考える人が出てくるんですよ、うん、そうすると普通に読むよりも逆に時間がかかっちゃうリスクがあってそれだったら素直に読む勉強してて速読がついてからスキャニングに行くっていう方がいいのかなと思ったりするんですよ、ね、
セブンを読むための基本って全部7つのものに全て載ってますからね。だからスピードを最初は無視して型を作ることじゃないですかね、うん、7つのルールを読んで僕は7つのルールを読んでセブンの基本の型を
ま
た
見つけて、ありがとう
ございます、はい、それは本当に
ね、まずは今のアドバイスを聞いて頑張ってください、はい、はい、あと2つです、あと2つ、50番 ABC さん、皆さんこんにちは、いつも楽しく聞かさせていただいております。早速質問ですが、タクティクス法トイックの ETS が作成した方の模試じゃない方のテキストはどうなんでしょうか、教えていただければ幸いです。
そうなん
だ、タクティクス法トイックは要するに本体と模試で分かれてるんですよ、
う
ん、
ああそうなん
だ、で、ぶっちゃけ話、僕は本体は使ってませんね、模試しか使ってないです。
本体はコースブックみたいな感じ、
そうですね、あれ向こうの講座のテキストみたいな感じだと思うんで、
英文で書いてあるんですか。
そうです、うん、全部英文なんで読みませんので、あの問題集しか使ってないんですけど、
実際は模試もない、
でも完全に模試代わりに使いましたので、他の方は誰かは使ってないですね、
うん、僕は使ってないです、
うん、あ、うちに
買う方は気もするけど、三番さん買っても、あの忘れちゃうから、その忘れて、忘れてあの下の方に埋もれるパターンかな、そのうちに使われてる、はい、いやでも模試代わりとしては、まあ、要するに公式問題集とレベルの一緒ですんで、すごくいいと思うんですが、本体は全部英語なんで難しいく感じて、僕は読まないで、読まなかったです。
ありますか、はい、ABC さんよろしいでしょうか。はい、じゃあ神崎さんいいですか。
あ、いいです、
はい、あのじゃあ最後の質問です、はい、アーヒャさん、英語を理解するという点ではアンビギュイティトーレランスが大切だと思います。
あ、まさにね、
そうですね、英語に限らず母語である日本語もそうですが、言葉を使用している限り日々知らないのに出会います、うん、そういう時にその語を推測する力を身につけていくことが重要だと思います、うん、そしてそういう力は他読によって身につけられるんだと思います、うん、この世から知らないのがなくなるということはないということを考えると、このようなアプローチも不可欠だと思います。
ああ、いいこと言うね。
アンビギュイティトレランスって説明とか、
アンビギュイティはアンマイナね、トラレンスはそう、それを我慢する、
我慢する、
なんかね、うん、調べたくなっちゃうけどあえて調べない、
ちょっと我慢して文脈から推測する、うん、
でも結構英辞典ってそういうとこあるよね、
そうです、
英語の単語の意味が分かんなくて英辞典で聞くと、それの解説も英語だから多分こういう意味なんじゃないかなって、でも 100% わかんないからちょっとアンビギュイティが残るんだけど、 でもそれはそれで良しとするぐらいな寛容さというか、
でそれがない、それがあればパート7の、あの語彙の置き換え問題って、うん、あれ字面単語だけで覚えてる人って間違えるようなシステムになってます
よ、うんうん、そうだよ、
クローズ問題です、う
ん、最後にアーヒャさんが今入れてくれましたけど、あ、ごめんなさい、挨拶もなしに皆さんお疲れ様でしたということで、全て
ありがとうございました。皆さん、あの貴重なご意見たくさんありがとうございました、とても参考になります。
りました、ビールも全部飲んじゃいました
ビールって誰飲んだんですか、トミーさんが。
僕とサンパソ、
あ、サンパソ、トミーさんがサン
ボ
ですね、2人で飲んだ、
はい、ですね、すいません、自分で買って
エンジェさん1本やいなんて昼間から
でも、あの晴れの日、エビス美味しいです。
提供はエビスビール提供はエビスビールとエッセンスイングリッシュスクールでした。エッセンス、あ、そうだ、あ、まあいいや、
なんかある、
彼女の授業がありますね、
え、授業とかセミナーとかいろいろ、
とりあえずは4月7日に、本が 出る予定。
あ、そうです。はい。
今度タイトルは
原稿くんないと。あ、今度のタイトルは新統一テスト出る順で学ぶボキャブラリー990。
はい。
講談社からです。
出るボキャ。
出るボキャ。
デザインはどんな色なんですか。ロゴっぽくはないんですよね。
デザインかっこいいよ。
お、あるんですか。デザイン。
デザインかっこいい。
うん。これメール出ない。デザインターゲットマーク、あ、でもこれみんな見れないからな。しょうがないか、ここで出してみんな見れないからな。
購入してからの楽
しみ、購入してからの
お楽しみ、うん、し
まし
ょうか。
はい。
なんかご覧になった感じはどんな感じなんですか。
あのね、ターゲットマークってわかる？
あのコーパス、
あ、みたいなやつだけど、もっとちゃんとイギリスの空軍のターゲットマークみたいなのが標準についてる。ターゲットごとになってるから。
じゃあちょっと可愛いっぽいものではなくて、うん、なんかちょっとイメージで言うと参考書に近いような、
いい感じの表紙の
神崎先生ご満足の表紙らしいんで、
ぜひ気に入ってる。
もうあと2週間ぐらいで発売ですからね。
あ、やべえ、まだ現実
だ。最終ぜひ5月の、ね、トエック用の、参考にしていただければと思います、はい。
あとセミナーが4月11日新宿でコスモフィアのセミナーがあって、それブログを見たっていうとなんか安くなるっていうの、あ、それ書くわ記事。あと、そうそうそう、来週は大阪でやります。あ、大阪じゃない、兵庫か、ね、さんまさんもいらしてくださる。
はい、ちょっと旅行出るんです
ね。さんまさん
びっくりも、
ダブルヘッダー
で。でオフ会、あ、オフ会来週日曜日はラジオ、西宮からやるんですけど、その前の日はオフ会を大阪でやって、今 ね、
いいね、
ジョイさんとサンバさんとシェリックさんと私は初めから決まってない、それに3人、
あ、3人
プラス3人、
お、
2人男性1人女性、
まあ、いや、夜行で行きましょうか。
いや、土曜日ですよね。
え、
土曜日です。
土曜日、
オフ会は土曜日。
土曜日行こうかな。
今は7人、一応7人
行ってください。
7人です。女性2人、男性5人
の土曜日オフ会ですか。
そう。
で、日曜日が、
日曜日ラジオ、
ラジオ、ラジオ、日曜日行ったんだけど、土曜日
行けば、ということで、
テンマ先生の、
そう、プロセス英語会、プログレスじゃないですか。西宮、あれなんだっけ、西宮北駅っていう、
あ、ちょっと聞いてた
のか、なんか駅の名前がね、西宮の北口じゃなくて西宮北駅という駅があるのかな。
ちなみに新大阪府民さんは出ないんですよね。
ああ、それ誰、セブンイレブンさん。セブンイレブンさん最近、
フミさん、
セブンイレブンさん最近コメントないよね。
そうだ、
出てるのかな、飽きたのかもわかんないけど、セブンイレブンさん多分大阪だと思うので、もしよろしかったらオフ会いらしてくれたら嬉しいです。あとはね、そのぐらいかな。あ、あとそうだ、5月29日に、三鷹のウィットロック警部さんの PTL 英会話、 PTL
英会話、4月じゃない、
あ、4月か、
5月じゃない、
4月29日、緑の日に PTL 英会話で、ウィットロック恵子さんと私と森哲さんが1時間半ぐらいずつセミナーをやるっていう企画があって、うん、1時からウィットロック恵子さんかな、12時からかな、がなんかトイックの何だっけな、必殺わかんない、なんかあの攻略用みたいな話をして、
ウィットロックさんの持ってる
や
つと、あのテクニック技術全部教えますみたいな。
そうそうそう、
はい、
それは3000取るんだ多分。で次は俺のセミナー、
出版記念、
それ無料だから。それでも本を買わないといけない、1680円の、それどうしようか、
例えば、うん、持ってないけど出たくて本で買いますとか、
それは今ちょっとあの恵子さんに考えてもらって、でその後4時から森哲さんが900点以上を目指す方の アドバイス、博多へのアドバイス、
高得点者
のやつ、高得点者のアドバイス
行こうかな、
が4時から5時間、それも多分ね3000円ぐらい取る、俺のは無料だから本だけ、あとは3000円取る。でその日はあの一応ネラ2チャンネルオフ会を計画していて、あの3部なんだけど、
はい、
1部はその俺のセミナーね、
はい、
1時半あれ2時から3時半が PTL のセミナーが、まあ、ネラオフ会第1、うん、
あ、そのそこがすでにオフ会なんです
か。そうそうそうそう第2部はあこれまだ発表してないんだけど、井の頭公園の
吉祥寺ですか。
吉祥寺、あでもあの三鷹からも歩いていける、あの、ね、三鷹の森ジブリ美術館、
はいはい、ジブリ
の前で待ち合わせしようかと思って、でその近くの公園で飲む、
うん、あ公園で飲む、
そうで3部はウィットロック系のさんと森哲さんたちとセミナーの参加者と合流して、飲み屋で三鷹駅周辺で飲むというネラオフ会第3部、うん、どっから入ってもいいですから、
うん、いいですね、
ネラオフ会、
ネラの方来てください。
あの僕のスレッド立てた方
すごいよ、はい、すごいよね、スレッド
収束しているようなので閉鎖していただけると嬉しいです。
今見ると一回書いてない
ですか。今書いてないと思います
よ、ちょっと後にします、はい、じゃあそのぐらいですかね、
はい、
はい、じゃあ今日は3時間にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあエンディングテーマかけるか、エンディングテーマをかけて終わりたいと思います。
サバさん、なんか最後一言ないですか。
はい、ないです、
はい、あ最後に簡単に2つ、はい、イングリッシュランナーさん、三鷹でオフ会あるって2ちゃんであったけど本当ですか。
本当です。
54番エイゴリアさん、西宮北口駅ではなくて、これはちょっと
北口駅、そうそうそう、
北口駅、
北口駅、そうです、
はい、
はい、ありがとうございます。あれエンディングテーマがかからん、
ここですか。
サムさん、ちょっと寝てないですか。眠くなっちゃった
です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ストラップ。おみくじストラップ。
バラバラ集合。
あ、これは間違いだ。
パダイさん、こういうの
やっぱり待ち受けする。
待ち受け、え、なんか妙に説明。誰これ。
安田美佐子。
え、
安田美佐子。
あんまさん、安田美佐子ファンなの。
いや、ファンってことないですけど。
ありがとうございます。また来週よろしくお願いします。